北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
ややマスター、今日も来ましたよ。
はい、どうも
どうもどうも、ご無沙汰しておりました。
はい、どうも。
いやー、今回は大変ですよ。
ほう、はい、どうしましたか。
まあ最近うちはあんまりこう置き手紙が、来ないことでおなじみになってきたんですが今日はね、うん、今日はね30通ぐらい来てますね。はい、
おかげさまで30通、
はい、
これはまた随分来ましたね。
そうなんです。近年の愚者宮にあんまりないことではあるんですけれども、今日はねどんなテーマかと言いますと、どうしてこんなにネガティブなんだ昭和ソング選手権ということで
来ました。
はい、愚者宮がたまにやる選手権ものですね、うん、はい、皆様ですね、そうそうそう、はい、G メール、それから X の方のポストも含めてですね、まあうちのリスナーさんはやはりこう昭和世代が多いなということがよくわかる、盛り上がりぶりでございましてですね、はい、でまあなかなか我々二人だけですとね、こうなかなかこう持て余してしまうのではないかということで、本日は、豪華ゲスト、お呼びしておりますので早速ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、
はい、
いつもお世話になっておりますポッドキャスト暴れラジオさんさんからお越しいただきました兄さんことしげちぃさんです。今日はよろしくお願いいたします。
息が止まるような口づけをどうぞ私に投げてくださいこんばんはヘッドホンは片耳で結構ですあの辺のお二人もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやー、すみません、もうね本当ご無沙汰でしたね。うちの番組にこうやってお越しいただきましてありがとうございます。
突然のトラブル、
いやーねもう最初マイクトラブルでどうなることかと思いましたけれども、はい、
そう、スマホで収録ですよ
いいですね。
喋ってながらもですね、
はい、
通信班長相原が復旧に努めております一応マイクを復活しろと
動いてよっていうことでありがとうございます。
黄色い服着て
黄色い服着てい
や、いつかあるからの通信をどうにか傍受しようと頑張っております。
すみません、ありがとうございます。もうねそんなトラブルも見舞われつつもですね、駆けつけてくださいました。本当にまあ私ね、ちょっと先日ラジオさんさんにはお邪魔させていただきましてね、はい、クイズ番組のお話で、はい、
はい、
ラビット関根の下りでね、兄さんに怖いと言われた、ことを鮮明に覚えておりますけれどもね、はい、まあ、ずいぶんマニアックな話をさせていただきました、あの時は。はい、
うん、
まあ、うちの番組にこうやってこうお越しいただくのは、それこそなんでしょう、MSX の回以来でしょうかね、もしかしたら。
はいですね、それ。
エロ本、あれ、エロ本とどっちが先
ですか。エロ本より MSX が後です。
8ビット、はい、8
ビットパソコン伝説の会に一度おいでいただいて、
はい
はい、
そうだったんですよ。ちょっとさすがにエロ本だけだと申し訳ないなっていうことで、
そりゃそうだよ
でね、そうそうそう、兄さん自慢の、チラシビラコレクションということでね、
はいはい、
はい、もう貴重な数々のお話も聞かせていただきましてね、それは楽しかったんですけれどもね、はい、まあ、今日はねそんな中こう昭和ソングということでね、はい、
うん、
まあね、結構私もラジオさんさん毎回楽しみに聞かせていただいてるんですけれども、まあ、洋楽の話はね結構登場すること多いなとは思ってるんですが、
はい、
今日はこの間もね、向こうはねブラックミュージックでさ
おしゃれな、おしゃれなね、
ね、おしゃれな話をさ、はい、やっててさ、
はい、
こっちはなんだこれ
今日ってすごいですよ、もう本当にド昭和ソングと言っていいでしょう。まあそれこそ演歌から、フォーク、ポップスもありますか。もうね、もう本当平成令和まではいないか、さすがに平成村がキョトンとするようなあんな曲こんな曲ね、目白押しでございますので、はい、
はい、
今日いろいろとね、あのコメントの方も含めて楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
よろしくお願いします。
じゃあね、いっぱいお期待を頂戴しておりますのでね、早速本編の方に参りたいと思います。それでは二方改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、本日は、ネガティブだと、言える昭和ソング、あんな曲こんな曲ね、ご紹介をしていきたいと思いますけれどもね。はい、まあね、あのネガティブと一言で言ってもいろんなベクトルはあるのかなと思いつつ、まあ、今回はね、さまざまな曲出てきますのでね、またお二方にもコメントをいただきたいなとは思ってますけれどもね。じゃあ早速1つ目からご紹介ですよ。はい、1つ目、ヤママンさんいただいております。いつもありがとうございます。題名がイナゴだって書いてますね。どうも、閉店間際のスーパー駅、値引きの札がついた惣菜を買おうとしたものの、何一つ残っていない状況の時、脳内で三国志のイナゴが通過している映像が流れているヤママンです。あ、それのイナゴだか。久々の選手権テーマが昭和歌謡、沼へようこそって感じですね。参加しないわけにはいかないじゃないですか。覚悟はいいか、俺はできてる。ということで、ベタなところでということでいきますよ。はい。じゃあ最初まずね、ざっくりご紹介していきましょう。中島みゆき、化粧。ヘビーな内容の桜と一郎、昭和枯れすすき。ツッコミを入れたくなるのが井上陽水、傘がない。日の美香の久めと男と女のラブゲームはセットだと思っていて、飲ませてくださいもう少しからの飲みすぎたのはあなたのせいよの流れが好きですね。まだまだあります。ポップなネガティブソングとして、荒井由実ルージュの伝言、ザ・フォーク・クルセイダーズ、帰ってきた酔っ払い、大沢義行、そして僕は途方に暮れるといったところでどうすかね。ちょっとテーマに合ってないかもしれませんが、これで盛り上がってくれたら嬉しいです。PS ゲスト予想、本命ジダラクサイさん、太鼓ドビムシさん、大穴しげち兄さんということで、
穴
的中ということで、
はい、
おめでとうございます。はい、ということで早速ですね、ガツンと、6曲ぐらい、もっとか、8曲ぐらいご紹介いただいておりますけれどもね。はい、どうでしょう。
もういきなり大御所ですよ。
まあね、
いきなりのみゆきですよ。
みゆき姉さん、
はい、
あのね、すごいですよ。はい、
このバカだね三連呼。
そうそうそうそう。ね、本当に、ね、あの僕中島みゆきはあのちょっと珍しいかもしれないんですけど、最初ねラジオから入ったんですよ。
あ、逆パターンですね、世間と。
そうそう、世間と逆パターンなんだから、僕の中では本話、本話かほがらかお姉さんだったわけですよ。そうそうね、あの感じですよ。東京都のタッカさんからの手紙みたいな感じじゃないですか。ね。だから、そっから入ったんで、もうたまげたわけですよ。
歌うまーみたいな、
ね。歌うまそして内容こうっていう。
あ、こんな感じの人なんだな、普段は。
そうそうそうそう、本当に。だからもうね、ぶったまげたんですよね。本当。そうそうそうそう。中島みゆきは、どうですか、マスターなんかは、結構世代じゃないですか、この辺は。
いや、やっぱりオールナイトニッポンの世代ですよ。
うんうんうん、そうそうそうそう、うん、はいはいはいはい。だからこうあのね、ラジオの雰囲気とこう曲の落差がすごくてね。そうそうそう、でも結構まあでもね、こう中島みゆきはこの後ねバンバン出てきますから。
うん、うん、
も
う
ネガティブソングの女王候補ですね。はい、そして昭和枯れすすき来ました
ですよ。
出ました、これね。
これ最初に一つ聞いていいですか。
はいはい。
お二人に何があったんですか。すぐ分からないんですけど。
これね、何が、世間に負けてますからね。
うん、相当のことがあったんでしょうね。
ね、そうなんですよ。もう、何があったの、これ、まさに何があったの、この。
もう街にいられないんですよ、とにかく。
この街も追われたとかなってますからね。
まずお金がなくなったんだよね。
そうそう、まずそうなんでしょうね。うん、
で
この街を追われたっ で一層綺麗に死のうから
か近くに行きたいからだいぶ頑張ったんでしょうね、
うん、
変わらないことを
すごい
お二人は
うーんな、なんなんあのいろんな解釈があると思うんですけど、まず夫婦なのか駆け落ちなのかみたいな、
はい、分からないです。
そう、分かんないんですよその辺も、はい、そう
何なんですか。
そう、
自分たちは彼好きだなんつって
そうそうそうそうそうそうなんですよ。ほんとね、すごいな。うん、まあ3番になると、この俺を捨てろ、なぜこんなに好きよ、死ぬ時は一緒とあの日決めたじゃないのよみたいな、ちょっとこう、なんていうんですかね、若干のこう恋愛的なこう、ね、要素も入りつつということで、はい、もう
分かんないですよね。
分かんないです。
ちなみにまだ活躍されてるみたいですね。
あ、さくらと一郎さん、マジですか。
ただしですよ、
はいはいはい、
さくらさんがこの歌の4年後に脱退しています。
え、
現在2代目らしいです
よ。2代目とかあるんですか。
とかあるんですか本当に。急に死ぬ感じなんやっていうね。
そうね、ああそうですかっていう。
なそうらしいですよ。
ああ新加瀬大衆みたいな話なんですかね。
ホームページによりますとそうらしいです。
知りませんでした。
ちなみにホームページビルダーバージョン 6.0 で作って
る。軽そうだな。
IBM の頃ですね。
うわすごい、ソースネクストの頃じゃないですねこれ。
最新情報が平成26年で止まってますけど
大丈夫です。大丈夫ですか。死んでませんか。大丈夫ですかこれ。
あれ好きでおなじみのって、やっぱそれは言うんや。よく見たら2代目が映ってるって。
2代目パレス好きでおなじみのって言われてもちょっとね、すごいですね。もう
口になってました、あの歴代の曲の中で。
が、あーもうここがピークですね。なるほどね、すごいな、ね、そしてそこからの、井上陽水傘がないっていうね。
これもうね、
そう、一行目って歌詞のドア玉がすごいですよね。都会では自殺する若者が増えているとかって。これ、これ、
スリッパ叩かれてましたね。皆さんのおかげです。
ありましたね。あったな。あの、
辛すぎるんだよ。
これ。
これ、
これあの、ただトータルで見ると、これ一行目別にこれでなくていいっていう、こう、そこに問題はないんだよっていう歌詞ですからね。
そうですね。
そう、何でもいいんですよ別に。そう、傘がないのが問題なんだからっていうね。そうそうそう。どう、これもね、なんかまあでも井上陽水結構この頃不思議な曲いっぱいありますからね。まあ、うん。
塩折っちゃダメっていうね。
そうそうそうそう。ね。まあ、若干ね、あのこの頃いろんな話もありましたからね。こう陽水さんはね。
おしゃれからね、
そうそうそうそう。まあいろんなね、はい、ちょっとこう、まあたまに、まあ洋楽でもありますよね。たまになんか最近な曲か急に書き始めたなと思ったら、ああみたいな、まあまああるっちゃあるんですが、あとはまあセットで来たのが日野美香の氷雨と男と女のラブゲームということで、
ね、なんですね。
加山
雄輝じゃないんです。
そうそう、いや僕ね、僕加山派なんですよね氷雨は。どっちかという
これも、
うん、
迷惑な歌、この歌もこれは歌はやめろだわ、やりたい放題ですよ。お前帰れよ、他の人は気持ちよく、ね、飲んで歌ってんのに。
本当ですよね。一行目から管巻いてますからね、もうね。
おまけに子供は2番ですよ。私酔えば家に帰りますって言ってますから。心配しないで誰に言ってんですかこれ。帰りたくないわ、呼べば帰るわ、どないやんねんっていう。
そうですよね、これもう典型的なあれです。酔っ払ったら一人が言うことですよね。もう酔ったら帰るって、もう酔ってるじゃないかと。
どうしたんですよ。
そうそうそうそう、 傘がないわけじゃないけれどって言ったら井上陽水に貸してあげればよかったのにね。こう
ですよ
傘がない人に貸してやればよかったんだよ。
あ、隣
そうそうそう、ね、うん、何なんだろうなこれも。あとまあセットで男と女のラブゲームということで、はい、
ラブゲームで
ラブゲームどうですか。
すごいですね
この
何ですね、うん、あの多くの方が誤解されてますけど、はい、皆さんこの歌を映像を浮かべるとおそらく頭の中で武田鉄矢と芦川よしみが歌ってると思うからね、これ
そうそうそうそうそう違いますよ、
これ引っ越しですからね。
そうそうそうそうそうそう、
そうなんです。これあの CM ありきで作った曲ですからね。
うんうんうんうん、うん、そうですよね。
あのサビの部分だけ作って、
はい、
意外とそれが売れちゃって、あれいいですねだって、あ、じゃあ 曲にしますかっつって、
そうそうそうそうそう、そうですよね。
哲也に言うんですけど、
うん、
いや僕は僕とイメージが違うって蹴ったらしいですよ
あ、そうなんですか
歌ってたやんし
そうですよね、普通にそうなんだ。へえ、まあこのデュエットソングっていうのももう最近はどうですか、あんまりこう
ないっすよね。あるんですかね。
ないですよね、こういう。
あるんですか、実は。わかんないですけど。
いや、なんかもうね、普通に、もう男女がミックスでボーカルやってる曲があって、わざわざこう、デュエットって、こうね、そう。だって、最近のカラオケでこう、あの歌詞のところに、あの、ハートとスペードついた曲見たことないですからね。
ですね。そうでしたね、ありましたね。
そうそう、大体これだってそうでしょ、多分ハートとスペードがつくでしょ、これ歌詞にきっと。これ
ちょっと来ちゃって、あれコラボ打ってあれっていう、
何だったのかなっていう。まあそうですね、まあこれもまあどうですかね、このあんまでもネガティブソングかと言われるとどうでしょうね。まあ割となんかこう、うん、今冷静な感じで見るとめんどくさいバカップルの匂いもだいぶしますけどね、うん、そうです、水割り雪釣り古い傷ですからねどういうことなんだろうな、
なんか気持ちいいんだけで言ってるような気がします、
うん、そうそうそうそう、なんか終始雰囲気っていう感じですよね、うん、なんだろうな。このあたりですか、マスターはこの辺の曲はどうですか。
いやね、男と女のラブゲームはほら、あの下品に言い換えて歌ってゲラゲラみたいな、ね、
ありましたね、うん、はいはいはいはい、
まあ飲みの席ではよくある話ですよ。
うん、まああの僕結構テニス好きなんですけど、
うん、
どこにテニスかかっってんのっていう、ずっと子供っていうか、これラブゲームってこれだってテニスのことでしょ、多分違うのかな、そっちのラブじゃないのかな、
ではないでしょ
う違うか、
うん、なんかではないでしょ
う、うん、
テニス要素ないですもんね、だって
全くないですよ、
全くないですね、あ、関係ないのかなラブゲーム、そうか、うん、ね、はい、ポップなネガティブソングとしてということで、ルージュの伝言、
これですよ。
これ。
うん、どうですか、怖い歌ですよ、これ。
これね。
しよったらものすごい怖いですよ、男性からしたら。
これね、結構確かに。
うん。
うんうんうんうん。
ただただ怖いですよ。
そう。あのね。
自分の母親に文句言いに行く歌でしょ。
そうそうそうそうそう。
あっても怖い言って。
本当ですよね。これね、うん、あの、魔女の宅急便が良くないんだよ、あれが。
がオープニングなんですか。
そうそうそうそう。なんでこれよ、あんなポそんなね可愛らしい曲ではないんですけどね。
ね、よく詩を聞いてくださいよ。
そうそうそうそうそう。いや本当に。
あの子もなんでこれ聞いてんねんっていう話ですけど。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
ね、
うん。なかなか男性から見ると。
怖いですよ、すごく。いや。風呂場の鏡に書いてあるんですから伝言が
恐ろしい、
いいでしょ、
恐ろしい、
金曜の夜何があったんやろう、そんなに酔っ払ってたかなみたいな、
ね、そうそうそうそう、青ざめるパターンですよね、
そう
ね、
うん、で、帰ってきた酔っ払い。これネガティブソングかこれ。
何ですか。
でも戻ってくるからね。
最後生き返るでしょこれ。
うん、
戻ってくる。
そうそうそうそうそう。
で最後はね、あのビートルズになっちゃうし。
そうですよね。まあなんでしょうね、こう不条理系というか、こういう何系っていうんですかね、こういう曲、まあちょこちょこと昭和にあるんですけどね。うん、ま、これが売れるっていうね。うん、なんかいやなんだろうな。
この曲聴くとね、あの、はい、初め人間ギャートルズを思い出す。
ああ、わかりますね。わかりますね。
したよね。
はいはいはいはいはい。そうだそうだ。ギャートルズのイメージあるな、確かに。うん。あれ、なんだろうな。なんかこう、なんかあれですよね、こう、天才バカボン的なこうナンセンスなんですよね、なんとなくこう。世界観としてはね、うん、で、大沢義行、そして僕は途方に暮れるということで、はい、これはどうですか、マスターわかるこの曲は。
いやもちろんわかるけど、うんうん、あんまりネガティブっていうイメージはなかったんだけど、
そうですよね。そ、うん、まあなんでしょう。まあ、字面だけを言えば確かに、まあ、途方に、まあ、文字通り途方に暮れるなんですけど、なんかそんなにこうね、うん、後ろ向きかなっていう感じもありますよね。うん。
なんかあの、どっちかっていうと、そのネガティブとかっていうより、なんとなくその時代感みたいなの感じちゃうかな。なんか、こういう、なんて言うんだろう、こう、明るくもなく暗くもなくみたいな。
そうそうそうそう。
でもなんかこういろいろなんか手詰まりしててちょっと困ってるみたいなのは、なんかその当時のなんか歌に結構あったような気がしなくもないんだけど、
なんかねシティポップ的な演出なんですよ、こういう別れもどこかおしゃれに何かこうっていう感じがね、うん、僕もするんで、そんなにネガティブ感を個人的には感じないんですよね。うん、そう、ふざけあったあのリムジンって言われてもね、こうイメージがね、うん、まあそうだな、うん、
あの普通に聞いてるとすげえいい曲なんだけど、
そうそうそうそうそう、
そう
ね、
うん、そうなんです、声もいいし、はい、まあちょっとすいません、一発目いろいろとご紹介いただきましたけれども、どんどんいきますよ。はい、山本さんありがとうございます。二つ目はね、ダンボール伯爵さんいただいております。渾身の一曲紹介ですね。お二人さんこんにちは。テーマトーク、昭和の後ろ向きソング、私が推すのは爆風スランプリゾラバです。何はともあれ最初の歌詞、全部嘘さ、そんなもんさ、夏の恋は幻が全てを物語ります。 A メロ B メロで甘い声を上げて上げて、サビで全部落とす。サビに入る時のギターのジャラララララがいいですね。さあ今から落としますよ的な。しかもライブビデオではメンバー全員拳を振り上げているという、このすがすがしいまでの潔さ。2番では冬の恋も否定してまして、年間通して全否定という。ちょうどこの頃は湘南サウンドと呼ばれるサザンオールスターズやチューブがひと夏の甘い青春を歌い上げていた時期、映画稲村ジェーンもこの頃でしたね。自分はこの頃小学生で愛も恋も知らぬ時期、そんな時はこんな曲も流行ってるんだ程度に思っていましたが、よくよく想像力を働かせてみれば自分はサザンやチューブ側ではなかったな。大学時代神奈川には住んでいたけれど湘南には行かず平塚競輪ばっか行ってたなとか、自分も結局こっち側だったかと思うと暗淡たる気分になります。この曲の発売は1989年7月、この年の1月に平成に改元されており、厳密には平成なのですが、そこはご愛嬌でお願いいたします。ではではといただきました。ありがとうございます。はい、爆風スランプですよ、懐かしいですね。はい、
うん、
まあでもダンボール伯爵さんがおっしゃるように、もう最初にサビが来るのよね、こう、
そう、
うんうんうん、
今風ですよね。
今風ですかね、今風っていうんですかこれ
89年ですでにっていうね。
うんうんうん、まあ曲の作り方がすごいでも凝ってるのが多いですね、うん、爆風スランプってね、うん、うん、あとキャッチーなメロディーも上手だなっていうのもあるし、うん、
そう
そうそうそう、
あんまこれ、
うん、
あですよね、リゾートラバーズのレコですけども、
はいはい、
からなんか JAL とか旅行系の CM かなと思ったら意外と違うんですよね、これ全然関係ないっていう、あそっち系の CM じゃないんやっていう、
うんうんうんうん、そうそうそう、まあなんといってもね、うん、こう男臭いというか、うん、どっちかというとこうイケてない男子ソングみたいなのがやっぱ結構多いですよね、うん、あとちょっと泥臭さが出るようなランナーとかもそうですし、うん、だから、うん、まあそうですよね、まあこういうなんかなんていうんですかね、こうまだでもチキショーって思える元気がある曲ですよ、
うん
うん、昭和枯れすすきとかも枯れてますからね本当にね戦うパワー残ってないでしょあの曲は、
うん、だって花さえも咲かぬだから
枯れてしまってるんですかね片や
そうそうそう
カリカリですよ
これはねまだ戦う元気はあるんですよ、うんうんうん、そうそうそうね、だから
死人の話ですからね所詮リゾートですから、
まあ所詮ね、そうそうそうそう
ですから、
うん、そうですよね、いやでもこの確かにこう歯の浮くようなこう上げる感じね、えぐるような水着に恋に落ちた、
そう ね、
そうそうそう、岩陰でコクのあるキス、こんなね、でもそうそうそう、人魚姫って言って起きながら全部嘘さそんなもんさってこう落とすっていうね、そうそうそうそう、本当にまあでもなんか作り方はすごい、うん、なんか上手だし、こうなんでしょうね、こうまあなんかサンボマスターとかこの系譜なのかなとかちょっとちらっと思ったりもしますけどね、なんかこういう、うん、なんか魂の叫び的な、うん、かつちょっとこう少し叙情的な感じもねあって、うん、まあなんかそんな気もしますね、
はい、
はい、ありがとうございます。骨子ライダーさんいただいてます、はい、萩和さん、閣下さん、ゲストの方こんばんは、骨子ライダーです。なんでこんなにネガティブなんだ昭和ソング選手権ということで、あまり昭和の曲には詳しくないのですがパッと浮かんだものがありましたので投稿いたします。ド定番ですが山下達郎のクリスマスイブです。物心ついた頃からメロディーは知っている曲ですが、だいぶ後になってから歌詞を知って驚きました。サビのきっと君は来ない、一人きりのクリスマスイブ、来ないんかいって一人でツッコミを入れたのを覚えてます。クリスマスの定番なのにまさか失恋ソングだとは思わず長らく勘違いしてました。サビ以外も思った以上に後ろ向きな歌詞で曲調から受ける印象とは真逆ですね。私が挙げられるのはこの程度ですが、他の方の投稿も楽しみですね。変な知識が深まりそうで待ち遠しいです。今後も応援しておりますよ、くれぐれも体調優先でごゆるりとお願いいたします。ではではといただきました、ありがとうございます。はい、クリスマスイブ、まあ定番、
うん、
どうでしょうね。
でもね、はい、クリスマスイブはやっぱりJR の CM が
そうね、
牧瀬里穂が可愛すぎて、
ああ牧瀬里穂でしたね。
でやっぱりこうネガティブなイメージはないかな。あれも歌では君はきっと来ないって言ってるけど、
うん、
ちゃんとホームに迎えに来てるから、
う
ん、
ああそうね、
牧瀬里穂がね、
そうだよ、うん、
そうそうそう、
だって俺あの時勝手に岐阜に駆られてましても、待たせんなよっていうねこんな美女、俺だったら1時間前には行ってるみたいな、よくわかんない怒り方してましたから。
でも考えてみればあれですよね、この時期毎年夫婦で稼いでるんですよね片や新幹線、片やチキンで、
そうね、
ああそうですね、
うん、そうね、
確かに、うん、
もうずっとですよ、今後も、
今後もね、そう、
チャリチャリチャリン
今年もやってくるって言ってね、
こうされてるんですか、ずっと
今年もやってくるけど君は来ないで、二人とも
来るだわ、来ないんだわ、もう忙しい、金は入ってくるけどみたいな、
すごいな、あそうです、考えみればそうですよね、
ですよ、
あ
んたりったら、
あ
いつもつで
クリスマス特需が毎年ある。うん、確かにあの CM のイメージいくと そんなにネガティブな感じではないんですよね。
うんうん、CM はね、
ハッピー、最後 CM としてはハッピーエンドだからね、やっぱり。
一つだけ歌と全然関係ないんですけど、はい、あれシンデレラエクスプレスではないのでご注意を。よく間違ってるんですけど。
はいはいはいはいはい、はい、
ですなんで。
はい。確かにね。うん。まあそうだよな。ずるいですよね。コーラスから何から全部やっていくから、もう全部自分に入るんですよね。こう作詞作曲編曲全部山下達郎。
家でやってるんじゃないですか、もしかしたら。
え？
もう全部家の中で完結してる。
完結しますよね。たまに違う人使ってるなと思ったらね、マリア使ってますからね。全部家庭内で事足りるという。
かけることなくもう家にも多分スタジオがあるんでしょう、きっと。
まあいいスタジオあるんでしょうね、きっとね。だと思いますよ。もうね、本当ですよね。うん、
え、
まあでもね、なんでしょう。こう 曲調が優しいんだけど歌詞がなかなか寂しいなとか辛いなっていうのは、まあこれからもバンバン出てきますのでね、まあこれもその典型ではあるんですけれどもね。はい、ありがとうございます。お次はね、さつきみそかさんいただいております。萩尾さん、閣下さん、いつも楽しく聞かせていただいております。ずいぶんと久しぶりの投稿になります。さつきみそかと申します。今回数年ぶりにお便りしようと思ったのは、なんでこんなにネガティブなんだ昭和ソング選手権と聞いて、ぜひともこの曲を推したいと思ったからです。それはレインボーマンのエンディングテーマ、大和たけしの歌です。古いな。有名な曲なので他にも挙げられている方がいらっしゃると思います。いるかな。ヒーローものの曲でここまでネガティブな曲はないでしょう。お金も欲しいさ、名も欲しいと、あまりにも正直な欲望のトロ、自分の幸せ守りたい、僕だって人間さという気持ちもうなずけますが、レインボーマンの活躍を楽しんでいた後にこの曲を、この歌を聴かされた視聴者はどんな気持ちになったのでしょうか。これからも配信楽しみにしております。お体に気をつけて末永く番組を続けていただければ幸いです、といただきました。ありがとうございます。はい、はい、出ました。
ありがちですよね、昭和アニメ特撮で。
ありがちです。
もう盛り上がって、わあ面白かったっつったらエンディングでドーンと落とされるパターン。もうそうですけど、他にもいろいろあります
ね。あります。もう出てきます、この後も。まあ、
でしょ、はい、はい、
なんだってね、もう川内広範先生ですから作詞。
おふくろさん騒動ですね。
おふくろさん騒動でおなじみの、あのもう僕の中ではもう耳毛しか覚えてないんですけど、もうえげつない耳毛だったなっていうのは覚えてるんですけどね。うん、今歌詞見てるんですけど、すごいですよね。
すごいです。生まれたからにゃですか。
生まれたからにゃ、お金も欲しいさ、名も欲しい、こんなヒーローいますかっていう。
ものすごくまっすぐに言うんだな。全部言うんだな。
そう
結構トロしてますね、これ。
そうなんですよ。恋もしたいさ、遊びたいって
どうしたんですか。
どうした大和たけし、
どっぱらったのかな。
何なんですかね、こう
修行が辛すぎたかな。
修行が辛すぎる。もう何でしょうね。
サビがすごいですもんね、うん、僕だって人間だ、僕だって若いんだっ て, っていう、ね、
いや分かりますけどっていう
言っちゃうっていうところがすごいです。悲劇ですね、もう、うん、
いや確かにね、主人公の孤独を歌うエンディング曲は多いですよ、
ね、
うん、多いけど、ここまでぶっちゃけてない。
全部言うんだなって。
そう恋もしたいさ、遊びたいまで言われちゃったらね、え、来週からどうやって応援しようかっていう話なんですけど、
近く感じるね、うん、人は
さすが川内広範先生ですけど、まあ、ありがとうございます。これ実はまあ次のお聞き紙に若干つながるところがあって、カッカさん、ハギワ、コメガさんいただいてます。カッカさん、ハギワさん、こんばんは。久しぶりに投稿、久しぶりの方が多い、ありがとうございます。コメガです。ネガティブ昭和ソングとのお題ですが、私が真っ先に思いつくのは昭和カレス好きです。早くも来ました。はい、出だしから最後まで9割ネガティブワードで歌詞が構成されています。特に衝撃的だったのは、いっそ綺麗に死のうかという歌詞で、当時小学生だった自分は綺麗に死ぬとはどんな死に方か考え込んだものです。 デュエットソングなのもネガティブソングとしては珍しい気がします。でネガティブ要素のあるデュエットソングといえば何が恋しぐれも令和的にはやばそうな歌詞ですが、歌としては前向きな内容なのに対して昭和彼すすきは完全後ろ向きな内容でネガティブのレベルが段違いです。その他ではネガティブワードの多さだけで言えばレインボーマンのエンディングだったしねしねたんの歌が一番で、これは 100% 完全にネガティブワードだけで構成されています。
うん、
早くもレインボーマン。あと個人的なネガティブ昭和ソングといえば細川隆の心残りです。これはアーケードゲームのスペースインベーダーパート3に時期がやられた時につどつど私バカよねおバカさんよねのメロディーが流れるので、その時の悔しさと相まってパブロフの犬的にネガティブな感情が強化されてしまいました。ネガティブとは少し違いますが、待ち伏せも今聞くとストーカーかヤンデレソングにしか聞こえないですね。神さんに質問したら神田川との答えで理由は男がひどすぎるとのことでした。取り留めもない悪文乱文になりまして申し訳ありません。適当に拾っていただければ幸いです。それでは失礼いたしましたといただきました。ありがとうございます。はい、早くも2票入りましたよ。昭和カレススキー早いですね。小学生に
あれはやっぱね、うん、インパクトがね、
インパクトはやっぱありますよね。そうそうそうそう。で、はいはい、
いっそきれいにっていうパワーワードが入ってますからね。
いっそきれいに死のうかって
。中ダメです。丸の変えられちゃいますよ。
いかんよなこれは。
ねえこれは。
そうそう。で、なぎは恋しぐれということで。出たよ。これもまあ、一発目は有名ですよ。芸のためなら行母も泣かす。それがどうした文句があるか。もう、すぐ開き直りますからね。もう。
セリフ入りですよ。
これね。
詐欺や、ここで怖いですからね。
そうそうそうそうそうそう。ドアホー春ランジ、今日も呼んでる。もう。これまあこの価値観もでどうですかね。もういや
保険あれ言ってましたよね。
うーん、これね、もうだからなんかもう何ですか、好きよって一緒になって仲やない、あんた遊びなはれ酒も飲みなはれ、あんたが日本一の話し家になるためやったらうちはどんな苦労にも耐えてみせますっていう、このもう芸人の妻っていうザ芸人の妻、ね、どうなんでしょうね。どうなんでしょう、まあこの、まあこの価値観、まあね、うん、
岡千秋ですよね。
岡千秋ですよね。岡千秋ですよ。
この曲で初めて知りましたけど。普段何してはる人なんや。
そうそう、
ね、
いや思いましたね。僕あのパラッパラッパーの一面の玉ねぎ先生見た時に、あ、なんか岡千秋似てんなってこう当時
着てる着物だけでしょ。
そうそうそうそう。
いやいや、ここだ。
まあ大先生ですけどね、岡千秋先生も作曲家の大家ですからね。
あ、はい、結構じゃないよってね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
ええ、
はい。そしてレインボーマン2発目、うん、しねしね
の歌、
これ。
タイトルからダメですね、もうこれ。
アウトでしょ、これは。
でも歌い出しからダメでしょ。
そうそうそう。ちょっとね、歌詞もうね、紹介できないんだよなこれ。
もうすごいですよね。夢も希望も奪ってしまいですからね。
そうそうそうそう。金で心を汚してしまいですから、ね。
世界の地図から消しちまいです。お、ポコルさん、そうと何言ってんねん、もう。
これ、でもマスター、どうですか、このフラッシュで知ってる人もいるんじゃないですか、これは。
あ、
有名なフラッシュがありましたよ、しねしね団のテーマは。
かな、いや、自分は元を知ってるからさ。
あ、元をね、ああ、なるほど、うん。元知らない人はフラッシュで知ってるんじゃない、これ。
まあ、でも、こういったヒーローものの、敵型のこういった歌って、やっぱりね、
うん、
結構いろいろあって、
はいはいはい、
なんとかを破壊せよとかね、それこそ破壊だの歌とかもそうだったけど、
う
ん、
あそうですね、
機械だを破壊せよだからさ、
うん
うん、まあまあまあやっぱりこういうの多いですよね。
そうですね、
ヒーローものはね、
うんうん、そう考えるともうポケモンのロケット団の歌なんてもう可愛いもんですよね、本当にね、ずいぶんマイルドになったもんだと思いますよ。うん、死ね死ね
でしょ、パワード連呼ですよ。
ちょっといろいろね、ちょっと触れられないなって歌詞もあるの、実際ちょっとポッドキャストに載せられないなって歌詞もあるんですよね、ちょっと
めちゃくちゃ、
うん、これもネガティブっていうレベルなのかちょっと何とも言えないある意味ではすごいポジティブですけどね、なんかこう死ね死ねなの中ではもうものすごくポジティブなこう元気はあるのとりあえず、うん、
はい、ちょっと団体名からしてもどういうことなんだ
本当ですよ、ね、
団に
もうね、歌詞の歌詞がもうね、もうもう半分ぐらいも死ね死ね死ね死ね
一応書いてるんですかね、死ね死ね団本部みたいな、
いや多分この感じね、いやこれ、ね、ぜひね聞いていただきたいんですよね、またねいろんな声色で言ってんだ、死ね死ね死ね死ね、もうすごいですよ、はい、で、細川たかしの心残りこれスペースインベーダーパート3でね、はい、
近い
使われてましたよね、これ許可取ってたのかな、これどうなんだろうな、
あのオスカーというと金力を思い出すんですけどね、
ああはいはいはいはいはい、はい、そうですね、これは、うん、はい、
きっちり言ってましたね、
うんうんうんうんこれ、うん、どうですかね、うん、ネガティブ、歌詞はね割とあのメジャー調でそんなに悲しくないんですけど、こうなんだろうな、顔で笑って心で泣いてって感じなのかね、これは、うん、
あの自分的にはね、あのあれベーマガだったと思うんだけど、あのディズニーランドの、はい、ディズニーランドのあの攻略のところでこの歌使ってるのよ。
ああ、そうでしたっけ？
最後のところのあの、きっと兄さんもご存知だと思うんだけど、最後のところにこうはめ込むっていう単語を入力しなきゃなんないっていう場所があるんですよ。
はい。
はめ込むって。で、それが英語で打つんだけど、みんなそこで引っかかるっていう。
はいはいはい、
でそのまあもうこの時代だから言っちゃっていいと思うんだけど、その正解がアタッチなのよ。
アタッチ、
そう、それであのそれがとにかく分かんない、そんな単語分かんねえよっていう話があって、うん、でそれこそあのベーマガかなんかにそのアタッチバカよねって書いた人がいるっていうねそれを思い出すんですよ。
全然覚えてない。そんなんありましたっけ？そう
か。あったあった。
へえ。
あったのよ。
そうなんだ。
すっげえ古い話だけど。
古い。すごい話出てきたな。で、石川ひとみですね。待ち伏せ。
あ、待ち伏せ。
すごい。ヤングです。
これはどうですか？これは、こう、
なかなか。あれですよ。
はい。
カバーなんですよね、この曲ね。
ああ、はいはいはい。荒井由実でしたっけ？うん、作ったのは荒井由実。
どこかで石川ひとみが聴いて、私この歌を歌いたいっつって。
はいはいはいはい。
なんか当時そんなこと言った曲が。
うんうんうんうん。そうですね、これ。なかなかのあれですよね、知能犯ですよね、なかなかね。こう
よくよく聞いたらおかしいんですよね、
はいはいはい、
夕暮れの喫茶店覗いた喫茶夕暮れの街角を覗いた喫茶店ですからね、ちょいてしまってるっていう、
そうそうそう
そしたらね、
うん、
誰か知らない子と、まあ、お茶してるっていうところですね、
そうそうそうそうですよね、うん、
見知るんですよ、
そう
夕暮れの街角で
想像するとね、
うん、
そうなんですよ。
で最後あなたを振り向かせる、
そう、
あなたを振り向かせる、そう2回言ってますからね。ですよ、
あの自分から言わないのよね、こう、
そうそう、気がつかそうとしてるんでしょ、
そうそうそう、あの私モテんのよみたいな、なんかラブレター見せたり、別の人がくれたラブレター見せたり、偶然を装い帰り道で待つわって言って
、偶然を装い、すごい。
そこまで言っちゃうんだっていうね。そうそうそうそう、
すごく気になるのは終始これ独り言なんですか。誰に言ってるんですかこれ、ずっと
独白系ですかねこれ。
それがまた怖いですよね。
そうなんですよね。まあこの当時ヤンデレって言葉はなかったと思うんですけど、まあそれにちょっと近い、なかなかなかなか狂気じみた感じはあるんですよね、うん。
待ち伏せってタイトルも怖いですよね。
待ち伏せですからね。普通だったら勝ち込みかけるみたいな感じに、
かなりね、
すごい、はい。で、神さんに質問しましたということで、神田川。
これもね、
これはね、
うん、口が悪いんでしょうかねこれ。早出すぎているような気もしません、なんか。
そうですね、うん、これは
言えるぐらい外にいるんですよ。
うん、そうそうそう、
彼の方がそんな長ぼろなんかって考えがちですけど、
そう、そうなんですよね。これね、僕ね、多分ですけど、はい、この界隈に住んでたことあるんですよ。このもう 裏神田川っていう下宿にいましたから、
はいはい、
そうそうそう、横丁の古屋も多分モデルになった古屋じゃないと思うんですけど、あったしね、やっぱり銭湯も、うん、そなんかね、だから世代じゃないんですけど、すごいね、わーって思うんだ。僕も貧乏学生時でやってた頃ですから、もう本当にあのなんかね、そういう思い出があるんですよね。もう毎日もうパチンコとパチスローやってた頃ですよ、うん。もう、まあ、ちょっと脱線しますけど、僕がこの神田川の大学生やってた頃は、あのパチスローがアホみたいに出る頃で、あのね、いや多分半夜さん分かんないと思いますけどね、あの番長とか吉宗って頭のおかしい4号機って言われるスロットがあって、普通に朝晩から晩まで座ってると10万20万勝てるような台があったんですよ当時。そうで、本当これ冗談じゃなく、当時俺も吉宗で一生食ってくって言って大学辞めたやついるんですから、もう頭おかしくなって俺は番長で食ってくとかって言って、やばいやばいっていう変な時代でしたからね、うん。まあで、すみません、神田川に戻ると、まあまあそうね、いつも私が待たされた。うん、
まあ、中で待っときゃいいんだけどね。
うん、そうそうそうそう。
そうです。なんで外にいるんかなっていう。
なんでしょうね。まあでもどうですか、結局多分この2人はうまくいってなくて、思い出の曲でしょうから。
で、そうなんですよ。何も怖くなかったって振り返ってますもん。
そうそうそうそう。あなたの優しさが怖かったって。
怖かった。
ね。まあ。すごくこう雰囲気のある曲ではありますけど、ネガティブ、まあなんか、まあ、一つフォークソングの典型みたいなところも感じますけどね。はい、ありがとうございます。勘介さんいただいております。井上陽水の心模様、井上陽水も早くも2曲目、に1票投じます。自分生まれる前の曲なのですが、父が井上陽水が好きでよく聞いて、子供の頃よく耳にしました。遠距離恋愛の寂しさを歌った曲なのですが、冒頭からギターアルペジオからピアノにつながる暗いイントロ、一発目の歌詞からの寂しさのつれづれにと新規臭さ爆発、サビも季節とともに彼女との距離が開いていき、心が自分から離れていってしまう模様を切なく畳みかけてきます。 具体的な曲名は伏せますが、昭和50年前後の曲は距離から来る寂しさを歌う曲が多い気がします。田舎から都会へ就職する人が増えてきて、今より時間がかかる移動、コミュニケーションを取る方法が電話と手紙しかない寂しいカップルが増え、共感を得られやすかったのかもしれませんね、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、心模様ね、
これ文字起こしするとね、
はい、
青い便箋に黒いインクが綺麗でしょうって歌詞があるんですけど、
はいはいはいはい、
これ文字起こしするとどうもこれの声が岸田清子に聞こえるんですこうずっと思ってたんですけど、
怖い怖い、
下結構の声で聞こえてくるんですけど、
ムーミンじゃないですか、もう、
そうな、私は美しいみたいな、
はい、懐かしい、懐かしいな、はいはいはいはい、
いいんですけどね、
なんだろうな、この井上陽水のこの頃の曲の歌詞ってすごくつかみどころがないんですよね、なんかふわふわっとした、でも確かに後ろ向きな、こう、新規、まあ、勘介さん、新規臭いって言ってますけど、まあ、確かに新規臭いといえば、新規臭い。うんうんうん。だんだん心が離れていくのよね。そう、そう、それはそうですよね。あなたにとって見飽きた文字が季節の中で埋もれてしまうですからね。なんだろうな、そう。木綿のハンカチーフを、こう、新規臭くするとこういう感じになるのかないや、うん、そうですね、井上陽水もこれで2票目が入りましたね、結構、うん、ネガティブソングあるんですね、はい、次行ってみましょう。ありがとうございます。いつも楽しい配信ありがとうございます。加速職人と申します。昭和と聞いてやってきました。昭和のネガティブソングですか、いろいろありますな。タイガーマスクのエンディングソング、みなしごのバラードなど、今なら受け入れられないような歌もありました。そこで私の選ぶネガティブソングは中島由紀の恨みますです。点で切ってるところに深いものを感じます。いや、あまり繰り返し聞きたいとは思えないほどネガティブなソングですよ。ではこれからも楽しく深い配信を続けてください。せばねー、ということで函館弁ということです。いただきました、ありがとうございます、うん、はい、まずは
してもはい、
みなしごのバラード、はい、
エンディング第2弾ですね。
エンディング第2弾来ました、はい、
もうまずこのみなしごっていうパワーワードですね
なかなか聞かないですよね、もうね、もうこれかハッチかですよね。
そうね、だいたいそれをカモリにつけたらあの蜂がもうそう言ってませんもんね
そうそうそうそうそうそう、
スパイスになってるあのタイトルが、うん、そうね、最近ね、
うん、
やっぱダメなんですワード的に、
はい、もう
あれこのタイガーマスクに至ってもやっぱりね、劇中わあ、うん、応援して、ああ今日も勝ってよかったっつったらもうこの曲ですから、
そうスンとするこう
まああのイントロがいきなりのハーモニカですわ。
そうそうそうそうそうそうそう。
切ない。あれを教室に行くとみんな歌ってくれるんですよね。
そうそうそうそうそう。子供たち。
続いてくれる。
そう。
あたたい。
あいい。
あたたたたたつって北斗の拳ったらダメですよ。ホットテープです。
菊池俊介先生のこのバラードがね、すごいんだよな、これ。ほんとね、これ聞いてもらいたいですね、ちょっとね。
できたらね、映像とともに見てほしいんですけどね。すげえな、これ、こんなこ、こういう感じで大河になってるんか、っていう
ね。そうそう。そうなんですよね。
あっこですか、あそこ。
そうそう。
日本ですか。
なんすかね。
すごいそれ戦後みたいな背景なんですよ。
すごいなんかもうね。そう、みなしごの正しく生きる厳しさを連呼するっていう。もうね、いやこれはまあ本当なんだろう。うん、割とびっくり系ネガティブソングですね。はい。で、中島みゆき、来ました。もう、これはもう言うまでもないでしょ。もう、うん、もう。
そうね。
これはもう、呪いですか、これは完全に。大丈夫ですか、こう。はい。もう、これね。 ね。もう
あれそれこそ あれは、うん、これもなかったっけ、オールナイトニッポンで、
はいはいはい、
あの一人上手は使ってたんですよ。
はいはいはい、聞いたことあります。
うん、だけど、うん、これもなコーナーなかったかな。なかったかな。
あった、いや、なんかちょっとあった、覚えてる覚えてる。これもコーナーになってたのよ。そう。
なんか、うん。
そう。割と、しかも、割といじってたのよ、自分で、この曲。
そうそうそうそう。そう
ね。そうそうそう、うん、割とくだらないことで恨みますみたいなのつなげるようなコーナーをオールナイトニッポンでやってて、で、あははとか笑ってたんですけど、冷静に最初から最後まで聞くととんでもないことになってるっていうね。もう、振られたての女くらい落としやすいものはないんだってね、とか。
怖い怖い。
怖いよなーっていうね。そう。うん、本当に。いや、だからもう本当、落差がすごいね。その、だから、オールナイトニッポンのあの感じって、どんな顔して歌ってんのっていうさ、もうそこの落差にクラクラするんですよ。もう、僕の中でものほんほんわかお姉さんだったから、もうびっくりして、もう、ほんと。はい、ありがとうございます。青パンさん、いっぱい来てます。いっぱい来てますんで、とりあえず、がっつり紹介します。パッと思いついた曲、ざっと。使えそうな曲あったら使ってくださいという。ちょっと弱いかなと思いながらも、ずらずら書いてみたので、採用しなくてもいいですからね、ということですが、一応全部、読みますよ。酒ソング、思い出酒、小林幸子。夢追い酒、厚見次郎。メモリーグラス、堀江純。久め、日野美香、加山清。アイドル出演ソング、春なのに、柏原芳恵。悲しい予感、岡田由紀子。雪の帰り道、渡辺美奈代。他、いろいろ、純子。また、長渕剛、万里の川、チャゲ&アスカ。あずさ2号、狩人。心残り、細川隆史。あ、出たな。津軽海峡、冬景色、石川さゆり。他におすすめは、さよなら模様、伊藤俊弘。サビが印象的な曲でしたね。ということで、余談もいただいてまして、第21回ヤマハポピュラーソングコンテスト、妻恋本選会グランプリ曲、ポップコングランプリ曲は名曲も多いですね。受賞曲はポップコングランプリ曲、世界歌謡祭グランプリ曲と、レコードジャケットにも表記され、ヒット曲も多数生まれました。投稿した人いましたが、アミンの松葉とかっていただきました。はい。ポップコーン、久しぶりに聞いたなぁ。
うん、
ポップコーンね。まあ、その前につらつらといただいておりますけれども、どうでしょうということで、僕
は、まあ、はい、ドエンカはね、
ドエンカはもう、うん、むしろもう世界観がネガティブっていうか、まあ、そういうちょっとこうね、うんうんうん、はありますよね。そう、
なんかね、さよなら模様あるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
星ひろさん、
はいはいはいはい、
私ちょっとこれ言わせてください。
はい、
当時この方は国鉄の車掌さんやったんですよね。
あ、そうでしたっけ。
現役でそこそこのポップコーンかなんかで出場して、はいはいはい、この曲バーンと跳ねて、
はいはいはいはい、
歌ってたんですよ確か。
そうなんですね。
それを聞いた当時小学校多分 5,6 年生だった私ぎち少年は、
はい、
なぜかこの歌が響いてしまってカラオケで歌いまくるという暴挙に出てました。どこを気に入ったんでしょうか、こんな少年、半ズボン少年が恋なんかしたことないのに。何だったんでしょうね、すげえ刺さってたんですよ。
いや、後半になってちょっと急に変わるのよね、ちょっとこう。
そうなんですよ。サビの部分でですね。
そうそうそうそうそう。
このグッバイ言うときみたいに抱き寄せてって、ここがすごく気に入ってたんですよ。
ああ、いや、わかりますね。
よかったんですよ、このいつものグッバイのとこが。
そうそうそう。しかも後半ずっとサビでこう畳みかける感じになりますからね。うん。いや、いいですね。久々に聞いたのは伊藤と白。
僕が駅から中継してました。
よくそういう演出してましたよね、あの頃。うんうんうん、あるな。堀江純のメモリーグラスとかね。そうそう、いきなり水割りをくださいですからね。涙の数だけ水割りをくださいですよ。 もう。
じゃね、声が特徴だったね。女の人が歌ってるのか。
そうそうそう。そうそうそう。そう。高いのよね。うん。
あんな頑張りの、ね、少年が出てきて、あれは男の人だったんだ。
そうそうそうそうそうそう。ね。この人もでもシンガーソングライターだから、自分で書いて、自分で曲書いてるんですよね。そう。そうなんですよ。振られたんじゃないわって。私が降りただけよって、ね。そう。
ね。
まあ、なんですかね、こう、まあ、加山明夫の久めもそうですけど、この頃一つ、うん、男の人が女の人のそういうちょっとこう、振られソング歌うみたいな、
あ
った
。多いですね。
多いですよね。うんうんうんうん。なんかそういう流れがあったかなっていう感じがしますね。
あとは何ですか、まあ、うん、松松がる海峡ね、はいはいはいはい。確かにね。
まあまあまあそうですね。その入ってきますね。おお。
おっとね。
純子です純子。おお純子ですよね。君の名を呼べばですよねこれ。
ヒロインの頃ですよね。
はいはいはいはい。そうそうそう。まだまだフォークシンガーだった頃の
そうです
そうそう
長かった頃ですね
そうですね、うんうんうん、これうちの小学校に純子がいていつもあの茶化されてましたねこれ
いじられてね
そうそうそう純子はこれ大体いじられるパターンですねうんマスターどうですかなんかこう
そうですね、やっぱあずさ2号とかはね、なんか小さい頃っていうか、うん、なんか意味も分からず歌ってた記憶があるけど、
はいはいはいはい、
いきなり旅に出ちゃうっていうね、
そうですね、
うん、歌い出しで旅に出るっていうね、
そうそうそう、いきなり旅に出ちゃうっていう、
うん、
で、なんかあなたと行くはずだったっていうね、はいはい、ところに一人で行っちゃうみたいな。
行っちゃう、信濃路へ。
そうそうそう。
そう。これもあれですよね、多分、心情的には女目線でしょ、女性目線だったんですよね、
うん、そうそうそうそう。
これもね。
だから、こんな形で終わることしかできない私を許してくださいだから、うん。
そうそう。
そう。まあ、逃げたんですね、きっと。
なんだろうねこの全体を通してちょっとめめしい感じがあるんだよねこう若干、うんうん、
あれですかねあずさ2号に乗ってたどり着くのがコスモス街道なんですかこの後場所的に合ってますよね長野の子ですから
そういうことですかね、はい、
つながってんのかなって思ってました
はいはいはいはい、はい
肉と木曽路でどのこうのって言うじゃないですか、
はいはい、ああそうですよね確かにな、う
ん、あの人続きの歌なのかなって思ってました
はいはいはいはいねなんかずっと不仲説ありましたよねこうあずさの狩人ってこう
の確執があるみたいですね
だって今なんかピンでなんか夢グループに入ってるじゃないですかなんかこう
弟がね高道としてね
そうそうそうそうそうそうたまにうちの新聞にチラシ入ってきますよ夢グループでこうね一人で歌ってんだと思ってね
とあとアパ社長とも仲がいいです
そうでしたっけ
スクラップでこっちで番組持ってますんで
あそうなんだ
チップとのカラオケの審査するという謎の番組
いいな
生からですね
生から TV というの番組がありました
あ聞いたことありますへえ
人の歌を審査するという謎の番組ですその前に自分の歌は何とかしろっていう、ね、
本当ですよね面白いな、まあ、あとアイドル出演ソングっていうのはまあ割と、まあ、定番は定番ですよねこういうアイドルにちょっとこう、うんうん、出演の曲歌わせるっていうのは
柏原芳恵って結構出演多いですね
多いです多いです柏原芳恵多いですねうんうんうん
バイトがね、
そうそうそうそう、ね、そうなんですよ、ね、結構あるよな、うん、なん失恋ソングの本当になんかあれですよねだってカムフラージュとかだってそんな感じでしょ確かこうねそうそうそうなんだろうそういう仮初めの愛みたいな歌わせるとなんかしっくりくるのかな、うん
まあ、確かにしっくりくるんですよね
そうそうそうそう
アイドルなのにな
んだろうねちょっとこうまあ、
なん
そこの毛に明るい感じじゃないんで、カムフラージュって中島みゆきなんだ。あ、納得。ああ、そう。 あ、そうですか。今ちょっとしかし調べてたら、作詞作曲中島みゆきなのね、カムフラージュ。ああ、もうなんか今ストンと腑に落ちました。腑に落ち
ましたね。
腑に落ちました
今。はい。そういう売りだったんですかね。じゃあそういうのを歌わせようとしてたんですかね。うん、頼んで、うん。
ちなみに岡田由紀子の悲しい予感は竹内まりやでしたよ。
ああ。
ここに出てきましたね。うん。はい。最後にあれですね、ポップコーンと世界歌謡祭のネタも放り込んでいただきましたけれどもね。はい。世界歌謡祭もね、あったなーって感じなんですけど、今、ちらっとウィキペディ見たら、第1回グランプリ、ヘドバとダビデのナオミの夢っていう、こうすげー曲放り込んできたなっていうね。
パーミックバクチューミーですね。
そうそうそうそうそうそう。あれですよね、もう一人見る夢はですよね、およそネガティブ要素はあんまない感じですけど、
決定戦でしか見たことない
あ、そうですよね。ポップコーンもね、そうだよな。いや、すごい。まあポップコーンはね、まあ結構ここからメジャーになってた人いっぱいいますからね。それこそポップコーン出身曲、出身っていうか箔がついた曲はいっぱいあるんじゃないかなと思いますけれども。はい。青パンさん、この後ね、X でもいただいてますんでね。ありがとうございます。お次行ってみましょう。カステルさん。皆様こんばんみ、カステルです。さて、今回のメールテーマ、なんでこんなネガティブなんだ昭和ソング選手権ですが、かぶり上等でこれ一択にしました。それは、都市伊藤とハッピー&ブルーの、寄せばいいのにです。はい。まるで薄皮たい焼きのように頭から尻尾までネガティブ発言の嵐。例えばホテル見たいつかはこうなりたいなんてことも言わず、ただただ今の状況を悲観的に述べているだけ。今思うとこのレコードを買ってた人たちってどういう心境だったのでしょうね。はい。以上4通ぐらい被ってると予想したカッセルさんでしたということ。今のところまだ被ってないですよ。
大丈夫ですね。
はい。寄せばいいのに。
ダメなダメなだからね。
そうそうそうそうそう。
本当にダメなっていう。
私からすごいですね。
そうですね。
あ、トシ伊藤とハッピー&ブルーもどんどんボーカルが変わるんですよ、ね。
そうでした。そうそうそうそうそう。そうなんですよ。これも
誰が誰なんだかっていう、
ね。そう、もはやね。
頭上ってい
う。そうね。
こちなみにあれですよね、この頃のボーカルのなんとかさんは、はいはいはい、さっきタイガーマスクを歌ってた人です
よ。ああ、そうですよね。そうだ。そうだ、そうだ。うんうんうんうん。
よく聞くと確かに、本当同じ声だ
って。要素、いや、なんかねちっこい感じもね。そうそうそう。これ、寄せばいいのにの歌詞も本当寄せばいいのにっていうか、いつまで歌ってもダメな私ねから始まるんですからね。
そうそうそう。
言ってるんですか、これも。自動なんですか、これも。
いつまで歌ってもですもんね。いい声で歌うんだ、これを。ね。
この幸せ、まだ遠いんですよ。
そうそうそうそう。女の幸せ、いつ来るのですか。
ですよね。
このまま死にたい、私は育児なし、バカねバカね寄せばいいのに、ダメなダメな、本当にダメな、いつまでたってもダメな私ねって。
でもこれも実は男が悪いんだよね。
うん、そうそうそうそうそう
そう
そうそうなんですよね。
実は男が悪いっていう、
うんうん、そうなんですよね。なんでこのなんかね、女のいじらしさみたいな曲ありますよね。こう一段のこう、うん、女のミサオとかもそうですけど、
そう、いいですね。
そうそうそう。
敏感だね。
お別れするなら死にたいわって言う。いや、ちょっと待ってくださいって言いたくなるような、ちょっと飛躍してませんかみたいな、こう、ね、あります
か、ね、うん、ピンカラって何なんですか。
なんだ
ことでいいんですか。
ピンカラ兄弟のピンカラ。
何ですか。
なんだろう、何ですかね。どこ
の本の兄弟ってどういうことなんですか、ね、よく分かんない兄弟なんですけど。そうそうそうそう、
ねえ、コマ撮り姉妹ぐらい分かりやすいといいんですけどね。
ピンカラって何？
ピンカラ、本当ですよね。なんだろう。なんですかね。
ピリカラみたいに聞こえるんですけどね。
う
ん、
そうですよね、なんか。 なんかちょっと脱線しましたけど、寄せば、多分でも、これはこの後も出てくるかもしれませんね。順番で紹介してますけど、はい。まあ、寄せばいいのにもそうだし、あとまあ、この人たちで言えば私祈ってますもなかなかですけどね。
ああ。
そうそうそうそう。ね。そう。
ちなみに、寄せばいいのにのカップリングは、佐川武家町、秘伝町ですから。なんですね、どういう町なんでしょうか、佐賀って。
どう、なんだろうな。
悲しい恋の町でしょ。
悲しい恋の町。ああ。ちょっと今だったらなんか問題になりそうな。大丈夫なんでしょうかね。ということで、ありがとうございます。X の投稿もご紹介していきますよ。はい。羊さんいただいております。また出た。中島みゆきの別れ歌に3000点。歌い出しから、道に倒れて誰かの名を呼び続けたことがありますかに始まり。別れはいつもついてくる。幸せの後ろついてくるですからね。そんなやつおらんやろうが具現化してしまうのは詩を分かるようの醍醐味ということで。いや、これもう、ネガティブソングの女王は中島みゆきじゃないか。もう、今歌詞見たけどすごいね。確かに。はい。
眠れない。私はつれづれに別れ歌今夜も口ずさむですか今夜もってかよ
毎日なのかしら大丈夫かなこれ本当に道に倒れて誰かの名前を呼び続けたことありますかってさ
私の癖なのって癖ってことや
ねいろいろちょっとね突っ込みどころがあるんですよねいやなんだろうなまあ、この曲もなんかまあこうやって歌詞ざっと見てるとやっぱあの救いはないんですよね。うん。いやー、なんだろうな。この世界観なんだよな。うん。ミフカエルさんいただいております。なんでが、なんか訳されてる。なんでが昭和ソング選手権。自分は昭和ソングなんか全然知らないんですが、山崎箱さんの呪い。いや、中島みゆきさんの恨みますとかは、パワフルなネガティブソングとして有名なんじゃないでしょうか。いや、全然知らんですけどねって知ってるじゃないですか。ムード歌謡系で男女の中を歌ってるものは半分くらいはネガティブな歌な気がします。島津豊さんのホテルとか、あ、出ましたね、これもね。うん、ホテルも定番でしょうね。山崎箱さん、呪い。これは、あの、なんで作ったのかなこの曲っていう
ねえ誰のために作ったんですか、
うん、これこれ なんすかねこのこれ、ま、
釘を刺す
そうこれマスターなんでこんな曲書いたのこの人は
っていうか山崎箱さんってなんかそういう
そう
感じっていうイメージがあるよね、
うん、そうそうそうそう
なんかあちこちでネタにされてたような気がするんだけど、
うんうんうんうん、
なんだっけギャンブラー自己中心派かなんかにもなんかハコさんとかってなんか女性出てこなかったっけすっごい暗い
あーいたいたいたいるいるいる
スーパーズガンかなどっちだったかな、
うんうんうん、ありますね麻雀漫画の
なんか、
うん、出てくる、うん、
なんか出てくるっていう
あと僕が覚えてるのはなんだっけあのなんだなんだっけ電波少年かなんかでなんか箱に入る企画ありませんし箱男とかっていうなんか
ありました
よねあれにもなんか応援ソングとかって言って本人出てきた記憶があるな、うんうん、
リアカーの受けてね
そうそうそうそう運んでもらうみたいなありましたよね
怖い今思ったら
本当ですよね今だったら事件になるんじゃないかな、はい、本当にいやそうそうそうねこれに箱さん出てたなっていうで、中島みゆきさんの恨みますまた間を置かずに来るっていうねこのねはいそうなんですようんあんたのこと死ぬまで恨みますですからねうん、この2つはちょっと確かにあのパワーが強めのネガティブソング、はい、島津豊さんのホテルってこれ分かりますこれ 知ってます。
ホテル、
うん、
ホテルでやる。
どうです？
なんか不倫の歌だっけ？これは。
これはね。
そうだよね。手紙を書いたら叱られるだからそうだよね。
そうそうそう
そう。そうだよね。
うん。愛人的なポジションなのよ。うん、
男の名前で書いてあるんですよ、電話番号。
ああ、そうそうそう、私見ちゃったのっていう感じでね、そう、
あ、奪えるものなら奪えなかったですから、
そうそうそうそう、
そうだそうだそうだ、
これね、切ないのよ、あなたの家の日曜日、あなたは庭の芝を買っていた、奥で子供の声がしたって言
って、また覗いてるよ、
そうそうそうそう、覗いてる、覗いてるのよ、これも、そう、そうなんです。もう これもだからちょっとね、あでも中西麗なんだね作詞、そうか、ま、だからやっぱりこう女の気持ちを歌うんですよね、こう男がね、そうなんだろう、女性が歌うと怖すぎるからかな、でも中島みゆきとか今山崎箱とかドストレートなやつあったけどな、うん、なんかねやっぱこの頃ありますよね、女の気持ちを男が歌うで大体不幸な女なんだよね、そういう時に歌う歌っていうのは、はい、モクレンさんいただいてます、面白そうな企画ですね、一番に思いついたのは僕たちの失敗です、あの切ない歌い方は幼い心に刻まれました、曲名に失敗がついていてとてもネガティブ、私の意識は70年代からですが子供心ながら暗い時代だよなって今でも思ってますということで、はい、森田当時ですね、
うん、
ま
あ、あれでしょう、高校教師、
高校教師ね、言うと思った
よね、
いや、
そうですよね、
うんうん、
ある一定の、そう、以上の心のハードディスクに焼き付いてる
高校教師はね、そうそうそう、な、うん、もう結構事件でしたからね、あのドラマ、やっぱりね、
いや、
そうだよな。うん、まあ、そのイメージは強いですよね、うん、真田広之ね、うん、
うん、
そうそうそう、桜井幸子がね可愛くて、
あれ高校教師ってな、その後もなんかリメイクあったよね、
リメイクあったと思いますよ、
誰か俳優さん変わって
そう、うん、ありましたありました
ね、ありましたね、
うんうんうんうん、ありましたね、
誰だっけ、上戸彩が誰かだっけ、
誰だっけ、
違うか、誰だっけな、
リメイクの教師
ね、リメイク
なんかあった記憶が、
うんうんうん、映画もあったんですよね、映画も同じの、
あ、映画もあったかな、
うん、唐沢俊明だったと思いますよ、うんうん、
そうそうそう、上と親が2003年にやってます
よ、いや、やっぱりそうなんだ、うん、そうか、あれのイメージが強いな、やっぱり、うん、そうですね、あの歌い方がやっぱりこうちょっと独特でね、うん、そうですね、でもなんだろうね、こう今冷静に僕たちの失敗でも歌詞見てますけど、あんまり高校教師と絡まないかなってちょっと今冷静になってみると、
うん、いいですかね、
なんかあんまりね、そんなタイトルだけかなみたいな感じですね、こうやって見ると、うん、なんだろうね、まあ、からも、うん、僕たちの失敗、
そもそも森田童子のビジュアルもあんまりよく分かってない、
そうそうそうそう、そうなんですよ、
ですよね、
うん、
うんうん、
あんまそんな、あんまこうテレビとかで歌ってるイメージないんだよね、
です
よ、うん、ですよね、
当時の映像出てくるから、
うんうんうん、
いや、なくてっていうね、やっぱりないのかな、映像が、
そうそうそうそうそうそう、ね、本当そうですよね、
うん、あのですよ、
そう、一時期までの岡本麻也みたいなね、
そうそうそう、
ないなって、口元しか映ってないなみたいな、はい、ね、うん、もちおさんいただいてます。あ、来ましたよ。自分は山崎箱さんの呪いに一票。ちびまる子ちゃんのエンディングでかかった時の衝撃はとても大きかった。でもじっくり聞くとすごく味わい深いネガティブソングだと思うのです。箱さんの歌がまたうまいんだわ、これが、ということで。はい。そうですね。はい。これちびまる子ちゃんで、そうそうそう、一回流れてんのよね。そうだそうだ。これ、 覚えてますよ。うん。お子さんね。な結構っていうか、割と、まあ、こういっちゃなんですけど、まあ、呪い有名ですけど、割とね、なんかそれなりのちゃんとした曲って言うと失礼ですね。あるんですけどね。うん。なんかやっぱこれのイメージがどうしてもあるんだよな。シンさんいただいてます。この辺はもうあれですよ。常連が登場します。
常連。
はい。シンさん、中島みゆきの恨みますと、森田童子の僕たちの失敗ぐらいしか思いつかなかったっていうことで、やっぱこの辺、どうしよう。シンさんもやっぱ高校教師じゃないかしら。どうなんだろうな。僕たちの失敗は、僕らはやっぱり心のハードディスクには高校教師と一緒に刻まれてますね。はい。青パンさん、はい、X でもいただいております。寄せばいいのに、トシートとハッピーブル。歌い出しがいきなり、いつまで経ってもダメな私ね。次に出したシングル、我慢できるわ、今も、なかなかの曲。はい。はい、あ、出ましたね。はい、情報。トシートとハッピーブルの当時のボーカル、森本秀夫さんは別名義でタイガーマスクのオープニングエンディングで歌ってます。ということでね。はい、
さすが
ですね。兄さんの情報が光ってます。昔の名前で出ています。小林明。
ああ
、ね。あったね。はいはいはいはい。そうですね。あと、北の宿から都はるみ。はい。着てはもらえぬセーターを寒さこらえて編んでます。なんてたまりませんね。はい。で、呪いや中島みゆきクラスはなかなか出てこないかもしれないということで、はい。ありがとうございます。小林明。ね。昔の名前で出ていますんですよね。忍と呼ばれたのですよね。これは、そうそうそう。あなたの似顔をボトルに書きました。ヒロミの命と書きました。流れ女の最後の止まり木にあなたが止まってくれるの待つは昔の名前で出ています。
怖い怖い。
なかったですけどね、昔の名前で出ていますって。
そうそうそう、このフレーズがね、そう、
何を言ってるのか分かんなかったですよね。
そうそうそう、
子供
だ
ったんで。
そうなんですよね。小林明のあの歌い方っていうのは、あれ、うまいんですか、いや、すごい失礼なことをちょっと言ってると思うんですけど。
なんか、ごまかされてるような気がする。
そうそうそうそう。なんかね、子供の頃からそうなんですけど、で、ほら、この人でもいっぱいね、ヒットソングもあるじゃないですか、それこそ、熱き心にとか。
ああ、でもね、それ言っちゃったらね。
うん、
まあね、若大将とかだってほら、
裕次郎とか、やっぱこの辺、
まあ裕次郎はまだあれだけど、
はい、
ねえ、そんな気しますけど、
雰囲気系っていう感じ、
ビジュアル先行ですから、
ビジュアル先行ね、やっぱスターですからね、そうそう、自動車商家とかね、これ。あの子をペットにしたくて。
ペットにしたくてね。
日産するのはパッカー。
日産するのはパッカーです
よね。
はいはいはい。ポーネの髄まで絞れで。
はい。後で肘鉄クラウンサーですもんね。じゃがじゃが飲むのもほどほどに。この辺ちょっと無理あるんじゃないって思うんですけど。まあ。
今でも CM ソング歌ってますよね、この人ね。
ああ、歌いますね。歌ってる。
ペプチとかの歌ってますよ。
歌ってる。そう。
ね。
まあ。なんでしょうね。でも唯一無二の声だから、まあニーズはあると思うんですよね。うん。
確かに。
そうそうそう。
トラクターですけどね、でも。
赤いトラクター。
赤いトラクター。
全部トラクターなんですよ。
うん、でもね、高いハイトーンでまた、朗々と歌うんだ、これをさ。そう。
ですよ。
うん。ね。僕、まあ自動車紹介の歌詞見てるんですけど、だって僕、なんか3分の1ぐらい知らない
もうメーカーとかありますからね。
知らないもんな。そうそうそうね。会えばやっぱりオースチンって、何にかかってんのかもさっぱり分かんない。
ヒーリーっていうのがあるんですよ。
はあ、そうなんですか。 ベンツにグロリア寝転んでベレットするなよヒルマンからと、もう、うん、はぁっていうすいません、僕車詳しくないんで、ベレットするなよヒルマンからって言われてももう何が何だかっていう感じですよ
まあ、その辺は、うん、車好きならニヤッとするっていう、
この歌歌いますもんね、テレビでね、ここの人、
はいはいはいはい、そうそうそう、自転車唱歌って知ってます？ちなみにあの替え歌なんですけど、あのなんだっけ、ナス・アンダルシアの夏とかっていうショートアニメムービーがあって、それ、
はいはいはいはい、
それにね、自転車唱歌って曲入ってるんですよ。あの、で、まさに自転車の今度名車でこう作ってるやつがあって、もうそっちにいたっては僕一つも分かんなかったですからね。
難しいな。
そう。
自転車って何があるんですか？
なんか、自転車のメーカーの名前を確かもじった今日感じの自転車しようか。そう。
もう。何があるんですかね？
分かんない。
ロードですか？
ちょっと後で調べて、もう一回調べてみますけど、僕ミリも分かんなかったですね。はい。
家庭用語しか知らないです。
で、はい、北の宿からですね。はい。
北の宿からはね、なんかモノマネなんとか選手権とかで、
はいはいはい、はい。
阿波谷のり子先生のモノマネをする人が大体この着てはもらえぬセーターをどうして編むのみたいなことをネタでやってたりとか
はいはいはいはいはい、は
い、いや実際なんか阿波谷のり子さんはうん、あの方はほらね、あの演歌が嫌いっていう方だったので、
そうそうそう、
まあ、なんかこういったなんかジメジメした歌詞はどうもお嫌いだったみたいだけど、うん、
まあブルーズの人ですからね、
そうそうそう、
うんうんうん、
寒くなったらでどうするんだって話もあるんですけど、すぎるって、
はいはいはい、ね、あなた死んでもいいですかですからね、そう聞かれましてもっていう、そうね、いやー何でしょう、うん、はい、ありがとうございます。うっかり坊主さんいただいてます。昭和のうつソングでピンときたのはガムの愛はかげろう、
あ、いいですね、
はい、ギルバート・サリバンのアローン・アゲインということ、前の曲はよく母が聴いていた曲、悲しい恋愛系が好きなのは親譲りかも、あと曲はメロディーが好きやったけど歌詞が分かるようになって内容に愕然とした思い出ということで、はい、愛はかげろうってこれポップコーンじゃないっしたっけ、ポップコーン撮ってた曲だね、これは確か、うん、愛はかげろうでもいい曲ですよね、僕好きなんだよなこれ、うん、そうそうそう、
これはね、ちょっと思い出がありまして。
いいですね。
あれはね、大学受験が終わった時かなんかに、
はいはい、
まあ、自分予備校行ってたんだけど、
はい、
まあ、要は、何ですか、予備校の打ち上げみたいな、その、試験の打ち上げみたいなのを、その仲間たちでやったのね。
はいはいはい。
でみんなでその飯食いに行って、で二次会でカラオケだって言ってカラオケ行って、でなんか女性陣からのリクエストで、でなんか歌ってって言われて、
愛はかげろう、
そうそうそう、で自分とあともう一人か二人ぐらいで出て、じゃあ歌うねって言って、自分あんまり分かんなかったんだけどなんとかついていくわみたいな感じで始まったら、
はいはい、
うん、当時のあれ当時まだ LD カラオケの頃かな、やったらね、なんかセクシーというかね、エロい映像がベロベロ流れちゃって
はあ、
それどころじゃなかったっていう、
ね、なんということでしょうLD 時代はでも結構
LD 時代だったと思う、
ミスマッチな感じはありますよね、
うんうんうん、
わかるわかる、
それでね、なんかすごいなんか濃厚なラブシーンの映像が流れるっていう、
そういう曲でもない気がするんだけど、まあ、
いやなんだけど、うん、なんか流れちゃって、
あららら、まあ熱く抱かれた日々を、幸せといえば悲しいですか熱く抱かれた日々をですもんね、そう、イントロがね切ないのよね、綺麗だけどピアノの てでででででって感じでこう、うん、そうそうそう、いい曲ですけどね。まあでも愛はかげろうですからね、もう燃え尽きちゃうのよそうね、これはなんかでもあれですよね、女の心というよりはなんかちょっと客観的な感じなのよね、歌詞を見てるとね。うんうん、だからもう女の気持ちを歌ってる部分もあるんだけど、そんなに 100% って感じでもないっていう感じ。ギルバート・オサリバン、はい、アロン・アゲインですね、うん、はい、これは
曲も聴きますよね、これね。
あ、そうですね、今でもたまにこう CM ソングとかでも聴きますよね、うんうんうんうん、でこれもね、まあ歌詞聞いたらびっくりソングは結構ありますけどね、洋楽で言うとね、ありますよね、うんうんうん、結構あるかな。
いや、ありますよ、だってね、うん、それこそ有名どころでも、
はい、
うん、それこそスティービー・ワンダーとかでもさ、
はいはいはいはい、
パートタイムラバーとかはすごい歌詞ですよ、あれ。
はいはいはいはい、うん、パートタイムラバーはそうですね、
パートタイムラバーなんかはすごい歌詞ですよ、あれ。
あ、うん、ということでね、はい、ありがとうございます。ヤママンさん、こっちいただいておりますよ。はい、
ちょっといいですか、すいません、
はい、はい、
もう一回チャレンジさせてください。
どう
ぞ。ありました、
はい、
一旦切ります。
はい、 OK です。
そういえばあれなんですよ、
はい、
BS12 で、
はいはいはい、
あの無料枠らしいんだけど、
はい、
モスピーダが始まるんですよ
マジかよ、
見ようかなと思って
モス、ええ、
おお、あ、聞こえてますよ、はい、
聞こえ
てますよ、
ちょっと遠いです、聞こえております。
もし、
はい、聞こえてます。
もし、はい、大丈夫ですね、
はい、聞こえております、
聞こえてます、
ありがとうございます。
復旧しました。
ああ、
よかったです、
よかったです。
マイク復活して声が聞こえないって言ったんですけど、
はい、
そりゃそうですよ、ヘッドホンスマホに差しっぱなしなんです
やった
やっちまった。
ちょっとね、声が遠いですね、今あの聞こえてはいるんです。
遠いです、
若干遠いですね。
今良くなったね。
はい、僕の方かな、
こ、
あ、いい感じ、
これでいいです、
大丈夫です、大丈夫です。
あ、
ありがとうございます。
じゃあ行きましょう、
はい、はい、今あのちょっと待ってる間に BS トレビで12であのモスピーダーが始まるっていう話を聞いてね、そう、モスピーダーのオープニングのあの映像は何、あの芸術作品ですか。
あ、
おしゃれで、
あそこが好きですよ、あの旅のとこの、
はいはいはいはい、はい、
そういうリメンバーのあのブヒブヒブヒブヒって見てくると買ってあげるの後の、
はいはいはいはい、かっこいいよなと思って。
そうですね、
スピーダーはいいよ。いや、中、まあ、結構お話も楽しいっていうか面白いからね、もうスピーダーはいいですね、
うん、ちゃんと見たことないから今回ちょっと見ようかなと思って。
スピーダー面白いですよ、かっこいいですよ、本当に。あ、本当だ、すいません、
はい、
脱線しちゃいました。
驚きのラストですけど。
あ、そうですね。
っ
つって。そうそうそう。そうなんですよ。久石譲なのよ。そうそうそうそう。タツノコなんだよな。じゃあ再開しましょうか。はい。お次はヤママンさんいただいてますよ。ありがとうございます。AI にネガティブな昭和歌謡を聞いたら襟も岬を上げてきた。
え、そうかな。
何もないってどこだけに反応してんじゃないの。そん、襟もマスターはどう思われるだろうかということで、はい。森進一の曲だけどテレサテンも歌ってたんだなということで、はい。あとはテレサテンでいくと空港、愛人もなかなかのネガティブ名曲ですよねということでいただいてます。ありがとうございます。襟も岬は
そうでもないかな。
そうですよね。そんなに後ろ向き曲ではない。まあ AI が選んでますからね、なんと。
悲しみを暖炉で燃やしてるんです。どういうことですか。
そうそう、寒い友達が訪ねてきたよ。
訪ねて
きた。そうそう、炎上いらないから温まってきないようですよ。
面白くないやつが来たってことですか。そういうことじゃない。その寒いじゃない。
その寒いじゃないですね。はい。
エルモの春は何もないって鹿児島のやつに言われたくないですよ。
そうですよね。
鹿児島生まれ広島育ちに言われたことです
ほっといてくれって話ですよね、本当にね。そうなんですよ。
というのは、
タクロでやっと出てきた感がありますね。テレサ10ね、はい。もうテレサ10はだって基本がもうほぼあれでしょう、こうどっちかというと後ろ向きというか、な曲が多いですよね。愛人なんて最たるもんですからね、本当に。もうこんなストレートなタイトルあります？もう愛人ですよ。あなたが好きだからそれでいいのよ、たとえ一緒に街を歩けなくても。この部屋にいつも帰ってくれたら私は松見の女でいいのっていうね。そうそう、本当にいや、まあ、まさにもうあれですよね、そういうポジションの女の人の曲ですけど、テレサ・テンが歌うと似合うのよねこれ。まあでもね、これもなんかある種の女の意地らしさみたいな曲ではありますけどね。はい、ありがとうございます。坂瀬プラスさん、例の選手権参加したかったけど大黒摩季は平成なのか。平成でしょう。あとはレパートリーが「なぎや節だよ人生は」ぐらいしかないなということで、はい、来ましたね。はい、どうでしょう、曲調もそうだけど、これもなんかこう顔で笑ってんだ心で泣いてなのかな。まああれですもんね、3番がもう咲いてしぼんで捨てられましたですからね。会って別れて諦めました。まあ3番まで行けばやっぱネガティブか。結構ねえぐい歌詞なんだよな、そう考えると。はい、ちょっと変わった視線のこんなお便りも、梅ぼちいさんいただいてます。シモン雅人の泳げたい焼きくんって結構ネガティブじゃないかな。やっぱり僕はたい焼きって最後は食べられる運命、いや海でふやけたたい焼きまずそう。昭和のネガティブ曲バトル係バトル係。あと失恋の歌ってネガティブ曲が入るのかな、ひさめとかということで、はいはいはい、この方も挙げてますよ、ありがとうございます。泳げたい焼きくん、
あれですよ、ダウンタウンのまっちゃんも言ってましたけど、これも誰目線なんですか。
確かにね、
最後僕をマソに食べたのさって言ってますけ
ど、それを
誰目線って
言ってるんですか。それを見てる人がいるのか、これはどうなのか。なんでこの曲こんなに流行ったんですかね。
なんですか、ね、
冷静に考えるとですよ、
入ったわね。
なんだろう、これもそれこそ帰ってきた酔っ払い的なこう不条理ソングみたいな国なのかしらね。そうじゃないのかな、なんだろう。たまにこうメガヒットありますよね、こういうジャンル。なんだ、団子三兄弟とか、こう黒猫の単語とか、こうたまにメガヒットが出るジャンルですよね。この辺ってこう不思議だよな。
ちなみにこの曲アンサーソングありました。
ええ知りません知りません。え、
あの R 山本が歌ってるんですよ。R 山本こと山本リンダが歌ってるんですよ。
あ、
私の恋人たい焼きくんって
。知らないです。
ぜひ YouTube にも上がってるんで聞いてほしいんですけど。
はいはい。あらま。
ちょっと検索してみてください。ジャケットだけご覧いただきたいんですけど。
はいはいはいはい。
ひどいですよジャケット。
マジですか。山本。
切り張りなんだよな。
はい。あれなんだっけ。
私の恋人たい焼きくん。
私の恋人。私の恋。
ジャケット出てくる。
はい。
ひどいんだよな。
これはひどいなこれ。
コラ画像。コラ画像ですかこれは。
もうちょっとやりよう。
もうちょっと、やっつけ仕事もいいとこじゃないですか。
やっつけ仕事なんだな、これ。
すごい。
雑コラだな。
雑コラ。そうそうそう。あの頃
これね、大体どういうことを歌ってるかっていうと、飛び込んでますよね、元曲はね。
はいはいはいはい、はい。
それを別のたい焼きが追っかけてるんですよ。
あ、
そういうことなんで。
そういうことか。私の恋人たい焼きくん。
そうなんです。飛び込んだたい焼きをこのリンダたい焼きが探すんです。最終的にほら元曲の方おじさんに食べられるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それを どうもこいつが見てるんですよ。
あ、まさか。
でね、
はい、
最後にこいつが言うんですよ。おじさん、早く私を食べてよ。
はい、
お腹の中で会えるか。怖っ。怖い。怖いこと言ってる。
ちょっと最高な、若干。うん、あ、そうです
ね。よかったら、後でちょっと聞いてみてください。
あ、はい。ありがとうございます。ちょっとこれは知らなかったです。ええ、そうなんだ。すごいですね。
何枚売れたんでしょうか。
いや、ジャケットがもうちょっとひどすぎて、ちょっと、
リンタさん、何でも歌うやな。
本当ですね。すげえな。これは知らなかったですね。はい。ありがとうございます。次、これ、沢二木美乃さんと読みするんでしょうか。昭和のネガティブソング、もしもピアノが弾けたならですかね。ちょっと変わった視点。君への思いからのピアノが弾けないから、何もしないという暴論。暴論。一歩踏み出す勇気がないのが全部ピアノのせいになってる気がして、悲しくなります。
言い方。確かにね。
まあまあまあまあ、まあ、ありてに言えばまあ、そういうことですよ。ありてに言えばね。そうですね。
まあ、ドラマの挿入歌です。
あ、そうですね。
そうですね。
はいはい、はい。
池中銀、パート2ですね。
はい。そうそうそう。そうだよ。池中銀、80キロ。はい。あ、でも悪友なんだ、これ。そうですか。なんかこれ歌ってる時の西田敏行がちょっと気取ってるんですよね、なんかね。いや、子供って、
まあまあまあ、
子供って残酷だなと思いますけど、もうなんか気取りやがってって当時から思ってた記憶。許
してってください。ちょっと前までプレスリーのモノマネしてたんです
。そうね。
このドラマで全国的にダーンって言ったんです。
そうそうそう。
まだ釣り基地前ですよ。
さあ、そうです。そうですね。釣りバカ、うん？
バカ前なんです。
バカ前ですね。はいはいはいはい。
ガーン行ったんですから。
そうですね。確か
に。ちなみにですけど、この池中玄太80キロの中でも、もしもピアノが弾けたならっていう話があります。
あ、本当ですか。そんなエピソードありましたっけ？
子供が言ったじゃないですか。杉田
薫。あ、はいはいはいはい。
その中で一番末っ子の子が。お金持ちの友達の家に遊びに行って、そこにピアノがあって、ピロピロピロピロ弾いてるのを見て、お父さんもさピアノ弾けないのってご無体なことを言うんです。
残酷だな。
で、それが夢に出てくるっていう、夢の中でこれ歌うっていう、
あ、そういうことなんですね。
娘がピアノ弾いてこれ歌うんですよ。その時のボサボサ頭になって、どうも池永玄太と申しますって、もう完全コントですよ。
面白いな。なるほどね。
そうね。弾けたならですから、
ね。弾けた、そうですね。弾けたなら。
仮説です。
仮説ですから、ね。確かにね。サニーボンドさんいただいてます。吉田拓郎、人間なんて。人間なんてララララララララ。何とは明言していないけど、私の思考ではネガティブなニュアンスに聞こえてしまいます。はい。
うん、
逆にポジティブなのはさだまさし、八つ目の青春が苦しいほど好きです。ということで。はい。拓郎ですよ。さっきも襟裳岬ありましたけど、はい。
声ガラガラの時です。
そうそうそうそう。か、いやー、なんだろうね、この、なんか、
何起こっているんですか。
この頃の拓郎ってちょっと格変入ってて、どんな曲書いても多分売れてたと思うんですよ。多分この頃の拓郎は、うん、結構この曲もなんかそれにそんな大して考えてねえんじゃねえかなって言ったら怒られるのかな。うん、なんか割と雰囲気なんだよなっていう。
詩が思いつかなかったみたいな。
なんかそうそう、そんな風にも見えるしね。うん、
いそなしでいいんじゃないですかとか言われたり、それ俺が言ったことにしてくれへんみたいな。
そうそうそうそうそうそう。なんかね、そんな印象もあるんだよな。はい。何とは明言してます。確かに。うん。確かにね。うん。なんでこんなにネガティブなんだ昭和、にぎりさんいただいております。ありがとうございます。なんでこんなにネガティブなんだ昭和ソング選手権、アミン先生の松はかなということで。はい。来ましたよ。これもポップコーンかなんかじゃなかったかな。
あ、確か。
そうですよね。はい。そう。 歌詞がえげつないのよね。変わりふりしてあの子割とやるもんだねとですか。
そうそうそう。
そう。
言われ生きるのが辛かった。
生きるのが辛かったんですよ。
結構言われてたんでしょうね。
ちょ多分ね、岡村孝子。はい。そうですね。
いや、何が怖いって何を待ってるかって話なの。これ
ああ。
しかもいつまでもです
ね。そう。
そうそう
そう。そうそう
そう。え、これ何の話ですよ。
怖い。これだから、ちょっとあれですね、待ち伏せと同じ匂いを感じる。
そうですね。
そう。自分からは行かないけど、みたいなことでしょ、うん、そりゃ、
ね、
うん。いい曲ですけど、ね。
青く晴れた、あれ、青く晴れた空に誰のものでもないわ。
なんだろうな、
分かってるよ、その急に何を言い出すん
ですはいはいはいはい。そうなんですよね。こういう、なんかこう、うん。ね。なんかあざといとも違うんだよな。
振られる日まで待つ。
そうそうそうそう。自分から行かずに向こうからなんかこうあの振られるのを待つっていうね。うん。
怖いですね。こ
怖いんだよな。はい。月島さん。まだ出ますね。昭和のネガティブソングといえば昭和からススキですね。歌い出しからして寂しさ、貧しさに負けた。いいえ、世間に負けたですからね。学生時代にラジオで聞いた当時はその暗さを笑ってましたが、いざ就職する頃に就職氷河期とあった世代、だった世代としては、後からあまり笑えなくなりましたね、ということで。怖いですね。いやー、でもね。確かにね。一番今日出てんじゃん、昭和カリス好き。
そうかも。
うん。あ、ちゃんなかさんいただいてますよ。ありがとうございます。はい。昭和ネガティブソングこちらを、明るい曲調に反してメランコニックな内容の詩、学生運動の空気感を感じずにはいられない、ただただ悲しい結末を歌ったあの頃の曲。ということで、蜂の武蔵は死んだのさ。
うん。
はい。
なるほど。
名曲ですね。はい。八の武蔵は向こう水、ここに昭和を感じますということで、はい、これね、いつの曲なんだ、これはそもそもそういう頃か、でも、うん、
昭和
47年ですか、それぐらい
47年、
ああ、はいはいはい、学生運動か、うん、確かにな、世代。田中さん、どこでこの曲知ったんだろう。
なんでこんな曲知ってるんですか。
本当です ね。なえ？
で聞いたんですか。
どこで聞いたんですか、
ね。これあれで聞きました。天才バカボンってこの流れてたん
ですよ。あ、本当ですか。
そういう感
じ。あ、流れる流れる。うんうんうん。
ああ
ありますわ。
はいはいはいはい。あ。ありましたね。
あったんですよ。
ああ。
テレビに出て歌ってよ ってバカボンに頼まれるんです。
へ
え。いつものあの格好でテレビ局に乗り込んでいって、もちろんつまみ出されるんですけど。
はいはいはい、はい。
でもどうしても出ないとダメなのだ。だから、ちらっと見たら、ロビーのところで、バンドマンの人が休んでて、お前今からこのテレビに出るんだって言うんですよね、その人。
いや。
ここに芝居って。ロープでぐるぐる巻きにして、しかもその人の衣装もパクってバンドマンとして出演するんです
めちゃくちゃだな。
でそこで流れるのがこの蜂の武蔵で、
はいはいはいはい、
蜂の武蔵は死んだのさって歌が流れるんですけど、よく聞いたらパパが歌ってるんですよ。めちゃくちゃやな、このおさん。
すごいな。あのあれですよね、殺虫剤の CM にもなってんのよね。ハエに変えてるんですよ、歌詞を。で、あの、いや、学生運動とかのそういうなんか思想系の歌の割には節操ないことやってんだなっていうね、こう。
何を歌ってるのかよく分かんない歌ですよ。
どうなんか、なんでしょうね、これも。確かに。不思議な曲だよな。
あのみんなの歌ってこんなような歌はなかったですよ。
ありました。
イカロスの翼みたいな。
ああ、そうそうそう。
ありましたよね。
ありました、ありました、ありました。そうそう。ろうで固めた鳥の羽ですよ、ね。
そうそうそうそう。
そうそう
そう。それとなんかシンクロするんですけど。
なんかね、なんですかね。そう。真っ赤に燃えてるお日様に試合を挑んで負けたのさ。焼かれて落ちて死んだのさ。ネガティブ。ネガティブね。高い青空麦畑。いつもと変わらぬ午後でした。悲しい。
持たない
でも
分かんないんですけど、
うん、でも八の武蔵は死んでる、パンタンさんいただいてます。昭和のネガティブソング、島津豊ホテルでお願いします。根強い人気がある。ホテル人気あるな。はいはいはい。島津豊を今の若い方はご存知ないでしょうな。そもそも、うん、ホテル支持率高いな。はいはいはいはい。そうそうそう、ホテルで会ってホテルで別れる小さな恋の幸せ。はい。DSK さん。なんでこんなにネガティブなんだ、昭和ソング選手権。アニメタイガーマスクのエンディング曲。出ました。見出し後のバラードですね。学生時代何を考えていたのか、この曲を作ってせっかく盛り上がってたその場の空気を急速冷凍させたのはこの私です。なぜよりによってこれを選んだのだということで。はい。で、ま、出てまいりました。もう一ついただいてますよ。なんでこんなにネガティブなんだ、昭和ソング選手権。アニメ、見出し、お、ハチつながりきた。みなしごハチエンディング曲、ママを訪ねて。はい。
もう一人のみなしごですね。
もう一人の。みなしごの両巨頭揃い踏み。
来ましたね。
はい。ひたすらママに会いたいことと、自分の孤独しか歌ってない確実に落ち込むうつソング代表。昭和のアニメはこんなんばっかということで。そうね。これね。そうそうそう。歌詞見ただけで泣ける、この。
最後のね、うん、一目会いたいの、僕っていうの、
そうそうそう、
ちょっとそこが気持ちいい。
そうそうそう、これね、
僕
僕ってちょっと可愛い感じになるんですよね。そう、
やっぱり不思議なのは、なんであいつだけが息子なんでしょうね。いや、あの巣にいるやつ全員息子じゃん。
そうですよね。なんですか、
ね、わかんないですよ、
ね、うん、確かに。
なんかあいつだけ王子みたいなポジションなんですよ、
なんかね。いや、まああ
と蜂の世界で応じてない。
いろいろ考え始めるとキリがないところではあるんですけどね。基本あと働き橋ってみんなメスだよなとかね、考え始める。
そうなんです。いや、考えれば考えるほど
謎の存在ではある。
みなしごあいつだけ虹色なんですよ。
そうそうそう、謎なんですよ。なんだ、
蜂じゃないんじゃないのか。
蜂じゃない、
実は。
なんだって、マジか。大ボスさん、なんでこんなにネガティブなんだ、昭和ソング選手権に投稿。よし行くぞ、オラ東京サイグだ。これネガティブか、あ、ネガティブか。
なんもねえってだけ
で。なんもねえ。ないない尽くしで地方格差を嘆く若者の歌と思わせておいて、最後は若者自身の教育格差を露呈させる構成。明るい曲調と軽快なリズムに騙されるが、よく考えると自虐的でネガティブな歌だと思うってことで、あ、ちゃんと理由付けがありましたけれどもね。はいはいはい。そうですね、うん、まあ日本の誇るラッパーですからね、やっぱ吉幾三は。
そうです、今やね。
そうそうそう、そうですよ。最近もなんか、なんだ、津軽とかっていうラップソング歌ってますよね。なんかすごいですよ、もう、はい、すっかりなんかレゲエのおじいちゃんみたいになってますけど、はい、これね、吉幾三、うん、そう、
中野プレスリーです。
中野プレスリーです。そうですね。はい。これな、もうちょっとネガティブソングありませんかって感じもするけど、よし行くぞだったら、こう選ぶ曲まだあるでしょっていう感じは。
雪国とか。
そうそうそう。
雪国とかね。
うん、雪国、酒よもそうじゃないですか、こっちから。そうそうそう。でもオラ東京サイグダーですね。はい。黒柳小鉄さん、めちゃ暗い昭和曲。失恋レストラン、恋に破れた人ばかり店に集う、シミケンの末路含め悲しい。ちょっとシミケンの末路含めって、そこを含めたらダメでしょ、いやいや。しかしどこから見つけてきたのか、失恋した男女をレストランに連れてきては、涙ふけだな、飯食わ食えだな、ねえマスターって店主に丸投げするなどして、こいつが一番やべえのではっていうことで。
確かに、
こいつがやべえのはその通りです。だってみんなにそうやって失恋の話とかこうせがんでる割には、恋すらしたことないんですよ、この男は。そう、そう、ね、そうそうそう、
何なんですかね、
本当。みんな帰ったその後で強がり言ってた、これ俺はまだ恋したこともないって言ってる。そう、ラストオーダーは失恋までのフルコースっていう。
高橋はまずは恋せえ。
本当、本当ですよね。なんか上から目線で道化師が好き きな女に裏切られて笑いを忘れた道化師がすがる失恋レストラン、もうおどけることもないとかって言って、ずいぶん上から目線で言ってるけど、お前自身はそもそも恋すらしたことがないっていう、どう口だけ番長みたいな感じですけどね。
毎日言いそう。
うん。愛をなくした手品師など恋の魔術を使えない。やかましいわって話ですけどね。
あと、レストランですからね、ここ。
基本。
バーみたいに勝手に皆さん想像してるかもしれません。
そうそうそう。
レストランなんで、
ね。そう。そうなんですよね。
食ったら出てってください、早く。
本当に。本当ですよね。
ずっといるんだよな、あいつ。ガストじゃねえんだから。
そうそうそうそうそう。ねえ。あとね、でも、黒柳小鉄さん、あれですからね、シミケンの末路含め悲しいは反則ですから。反則です、それは。そうそうそうそう。
ね、安岡力也に追ってもらうとね。
そうですね。はい。まあ、未だに元気に V シネで活躍中ということで、はい。清水健太郎さんね。で、黒柳一族、一族って言ったらあれかな。黒柳りんごさんからもいただいてますよ。はい。中森明菜さんの飾りじゃないのよ、涙は。なんで泣けばいいじゃない、本当は辛いんでしょ、強がってんじゃないわよって心配になる曲です。ということで。はい。井上陽水なのよね。うん。やっぱ陽水多いな、今日。はい。私は泣いたことがないですから。うん。そう。ね、ねが、まあ、そうね。でもネガティブソングだよな。なんで泣けばいいじゃん。本当は辛いんでしょ。まあ、この、かっこいい感じ。明菜ちゃんのかっこいい感じが出てるけど、曲自体はやっぱりね。そうそうそう。
ちょっと、綺麗なだけならいいけど、ちょっと悲しすぎるのよね。
そうそうそうそう。そうなんですよね。うん。あと、まあ、ケチつけようで申し訳ないんですけど、私の世界に帰るとき、私泣いたりするんじゃないかと感じてるって、これ、いや、別に、どちらでも結構なんです。いや、
ね、
一人語りの最たる、きっと泣いたりするんじゃないかと感じてるって、もう、まあ、最ですかっていうか、いや、ごめんなさい、僕ね、好きなんですよ。明菜ちゃん好きなんですけど、はい。ちょっと若干の、はい。この辺は、ふーん感はありますけど。北書さん、北の書生もどきさん、昭和のめちゃ暗い曲、オフコースさんのもう歌は作れないです。今でも気分が落ちた時は、いっそどん底まで暗くなりたい時に聞いています。大丈夫なのか大丈夫か。小田和正、初めて出ましたね、小田和正。もう歌は作れない。はい。これは、うん、うん、知ってるな。はいはいはいはい。そうね。まあ、無力感だよね。そう、もはや。そうなんです。別れた後なのよね。あなたの編んだセーターを着て午後の光を浴びながら、僕はあなたのことを思い出しています。はい。どうですか、小田和正。こう。マスターはこの辺は、オフコースとかは。
いやもうなんかさよならとかもいきなりもう終わりだねって始まるから
終わっちゃったなっていうね。
そうそうそう、
うん、そうですね。
なんかオフコースっていう、いや当時僕ら中学生ぐらいでしたけど、はいはいはいはい、オフコースっていうと暗いっていうイメージがあって、
そうですよね、うん、いやあるあるある、そうなんですよ。はい、ということで、一応以上でございます。はい。で、まあいろんなネガティブソングがあったと思うんですけど、やっぱいくつかこうパターンはあるなとは思ってるんですよね。で、うん、まあ一つはまあ今日繰り返し出てきましたけど、女の切なさ、いじらしさみたいなものが一つパターンとしてはあるんですよね。うん。あとはまあそのなんだろう、もう昭和カレス好きとかもうそういうの超越してますけど、なんですかね、こういう、だから人の心をこうまあ動かすための歌だと思うんですけど、その動かし方なんですよね。そのだから プラスの方向に振らすのもまあ、曲ですけど、マイナスの方向にこう振らせるのもなんかやっぱり、心を動かす歌っていう空間があるんだったら、まあそういう曲もやっぱこう、あったんだろうなとは思うんですけど、
はい。今回ね、マイナスと自分は分かってるんですよね。だけど、そこから逃げれないというか、やめられないというか。
そうそうそう。そうなんですよ。
自覚はあるんですよね。
だけど、じゃあそこから頑張ろうみたいにいかないっていう。
ない。
そう。そんな、そんな悲しい私みたいな、こう、そんな辛い私です。
私をなんか空から見てるみたいな。
そうそうそうそう。何なんでしょうね。
誰に言ってんねん。
なんかね、客観視しちゃってるっていうのはありますよね。マスターなんかどう思います？最近の、やっぱり、まあ、流行りの曲、ポップスとかもいろいろランキングも見たんですけど、歌詞も、まあ、大体ポジティブだったりするんですよ。あんまこういうのないんですよね。で、実は演歌も、昔に比べると、あんまこういう後ろ向きな曲ってないんですよ、実は。
あ、今は？
そうそうそうそう。結構指摘している人は何人もいるんですけど、割と今演歌も元気な曲、元気になる曲とか、前向きになる曲みたいなのが多くて、だから必ずしもポップスに限った現象じゃないみたいなんです。これなんでかなっていうね、ちょっと。
いや、それはやっぱ時代なんじゃないですか。だから、今の昭和って、いや、余裕があったのよ。
はいはいはい。
余裕があって、その要はそのなんて言うんだろう、歌の世界とか架空の世界でそれこそ貧しさに負けたとか世間に負けたとか、この街を追われたとかって歌ってても、それはそういう悲しい歌だねで終わってたんだと思うんです。だけど今はそれがシャレにならない。
あ、そうか、
シャレにならないから。
そうね、
だから逆にそのやれね、世の中いろいろあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ほら日本のなんとかがすごいとかさ、
そうね、
外国人が日本に来て日本すげえって言ってるとかさ、あるじゃん、なんかそういうの。
そうですね、
だから そういうやっぱ流れなんじゃないですか。だから余裕があったから、その
うん自分
に余裕があったから、なんていうの、その架空の人の不幸を笑ってられるみたいな。
それこそなんか経済ね、ちょうどこう経済成長期でイケイケどんどんの頃ですから、ある種なんかこう、カウンターパートになってるというか、カウンターカルチャー的なそういうこう匂いはやっぱ感じるんですよね。なんかこうなんていうの、日本全体がある程度元気が良くて明るい頃だった、だからこそその中にポツンとこう落ちている影を拾い上げるみたいなのは感じるんですよね、やっぱりね。そうそうそう、必ずしもみんながみんなね、こう順風満帆にね、イケイケどんどんだったわけじゃないわけですから、そういう中でそういう、こうポツンポツンってある影を拾っていくっていうのはあったと思うんですよね。確かに今ね、こんなに結構シャレにならない曲あるもんな、こう今見るとね、やっぱり。
いや、だってね、それこそ枯れすすきなんてさ、
今
だって、ね、下手したら、なんかあり得るみたいな。
そうそうそうそう、リアルになっちゃう。令和枯れすすき、
令和枯れすすきになっちゃう、
ね、そうありますよね。そうそうそう、本当に生活保護も打ち切られたとかさ、なんかね、税金は上がったとかさ、ね、
なんかあったじゃない、ほら、なんだっけ、保育所落ちたとか。
ああ、そうそうそうそうそう。日本しねえでしたっけ。
そうそうそうそう、
あるもんな。だから、あんまだからそういうのをこう、消費して楽しむみたいな余裕はないのかもしれませんね。
いや、なんかそんな気はしますけどね。だからどっちかっていうと、その、それこそ、いつ頃から、なんだっけ、大自慢ブラザーズバンドあたりから、なんかこうちょっとこう
はいはい、はい、
ポジティブな曲がこう流行り始めたっていうのが、
そうそうそう、歌に元気づけられるっていうね、
そうそうそうそう、
前向きになれるとかっていうのはありますよね。
なんかそんなのはなんかちょっとまあ背景にはもしかしたらあるのかなっていう気はしますけどね。
うん、だから、まあ、YOASOBI の曲とかもそうなんですけど、その、うん、やっぱりなんだか、なんだろう、可愛くて強い自分みたいな、そういうこうやっぱ自信満々なのよね。なんかこう曲に出てくる人間がそれを見て、その私のキラキラを見てほしいみたいなこう感じの曲が多くて、
うん、うん、
だからなんだろうね、やっぱりこうそういうのにこう元気づけられるとか、うん、前向きにさせてもらえるみたいな、その歌の力をやっぱ借りるっていう感覚なのかなとは思うんですよね。
うん、
うん、どうですか兄さんは、こうどう思います？最近はあんまりこういうネガティブな曲ないんだそうです、どのジャンルでも。
いいっすね。
うんうんうん、
平成はどうだったんでしょう。
え、
平成はどうだった？
平成はどうですかね、こう平成は
狭間だったんです
。狭間なのかな、まあ割
平成の頃からだいぶなかったんですか。
うん、平成も結構、まあ、バブルのランチキ騒ぎみたいなのもあって、なんかこうね、アホみたいな半取り、それこそあの消費のための消費みたいな感じ、
はい、
だからうん、なんていうのかな、そのこの曲を面白がれる自分のセンスすごいでしょみたいなソングは結構 あった気がしますけどね。この曲わかる自分かっこええみたいな、うん、だからそういう
50年とかで流行った不倫ソングとかってどんなのあるんでしょう。聞かないですよね、そういえば。
うん、そうですね、
民間に限らず、
うんうんうん、もうだその最近もだからその不倫も随分こうね、世間的にも叩かれるようになって、なんかこうあんまりこう、まあ昭和のねこの不倫の曲って美化してるとまでは言わなくても、でもそういう女のこう魅力みたいなものがやっぱあるわけじゃないですか。テレサ・テンの愛人にしたってホテルにしたって、そういう女の切なさ、いじらしさみたいなのにグッとくる男がいるから成立する曲だと思うんですよ。今多分もういろんなものがこう想像できちゃって、なんかもう楽しめないんじゃないですか。そう、今仮に令和にそういう不倫ソングがあったとしてもっていう感じはしますね。なんか、うん、
知らないだけでよくあり
そうや。まあまあまあ探せばねもちろん出てくるとは思うんですけれどもね。うん、でもあの頃みたいにこうなんかそういう曲がヒット飛ばすみたいなのはあんまないのかなっていう。いや面白いのはやっぱだからそのジャンルを問わずそういう後ろ向きネガティブな歌詞みたいなのが減ってるっていうのはなんか分析があるみたいで、うん、だからこう前向きになる曲、元気になる曲、あるいはちょっとこう自信がつくような曲みたいな、そういうこう曲がやっぱ今はもてはやされるというね感じはあるようなんですけれどもね。うん、まあ、ちょっと不思議ではありますけれどもね。はい、ありがとうございます。さあということで今日は一応ですね、選手権ということでございますので、はい、皆さんにですね、ちょっと選んでいただきたいなと。まあ、あの同じ曲を上げてらっしゃる方もいらっしゃいましたけど、まあ、コメントも含めて、それぞれ、お一方ずつ、賞を決めていきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。じゃあ私から行きますかね。いいですかね。はい。じゃあね、今日はね、そうだな、今ざっと、見てますけれども、そうだな。まあ、ちょっと私、じゃあ、閣下賞はですね、今回、青パンさんが選んでました、小林明、昔の名前で出ています、ちょっと私は。閣下賞として選ばせていただきたいなと思いますね。はい。あの、なかなかね、歌詞もこう見ると味わい深いなと今思いましたしね。はい。流れ女の最後の止まり木にあなたが止まってくれるのを待つわ。基本待つんだなと思ってね、いろいろ、あの、思いましたけれど、昔の名前で出ていますということで。はい。ということで、青パンさん、閣下賞でございます。じゃあ、次はそうですね。じゃあマスター賞、
いやいや、兄さん先に。
兄さんいいですか。はい。
うんうん、
じゃあ、兄さんどうでしょう。今日いろいろ振り返ってみましたけれども、この曲。
そうですね。あ、これもパスね。
はい。
松さんいただいた、やはり個人的な話もしましたので、
はい、
さよならもうよいつものグッバイ言うときみたいにってここ聞いてください、
はい、あの頃の兄さんがグッときた、曲ということで、
車掌さんいいな
ありがとうございます、はい、じゃあ最後に、入りましょう、じゃあ決めていただきましょう、いかがでしょうか、
はい、じゃあですね、ちょっと迷ったんですけど自分のちょっとしたまあエロ体験ではないんだけどちょっとね困った体験もあったので、あのうっかり坊主さんの愛はかげろうで、
愛はかげろうガムね、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、ということでね、ありがとうございます。あの時のね LD のアニメソングはみんな同じような映像を使ってましたよね、なんかまたこれみたいなね、映像のバリエーションがとにかく少ないという、
あれ通信になってからも結構そうじゃなかった、
そうそう、
なんか同じようなジャンルのはさ同じような映像ばっかりでさ、
そうそうそう、なんかプレステ1時代のポリゴン映像みたいなのでさやたらツルツルしたキャラクターが出てくるみたいなのもあったようなイメージありますけれどもね、はい、ということで、はい、新一位賞、萩和賞、閣下賞決まったということで、おめでとうございます。あのそれぞれやはりですね、思い出に絡めた、曲入ってきましたということで、ありがとうございます、はい、
特に何もないんだよね、
あそうですね、名誉が、与えられます、はい、どうぞ自慢してください、自慢できるのかよくわかりませんけれども、はい、ということ特に、何もございません、はい、まあ、でもね今回は本当に皆さんからねたくさん、こんな曲あんな曲ご紹介いただいて、なかなかね面白かったなと思いますけど、またなんか切り口を変えてね、うん、平成ソングでもいいかもしれませんし、今日ちょっと若干出ましたけど、洋楽歌詞聞いて、あの歌詞の中身知ってびっくりした曲選手権もだからできそうな感じもしますけどね。はいはいはい。そうそうそう。
じゃあちょっと私も実はいくつか用意してきて。
ありがとうございます。
いいですね。
ご紹介させてもらっ
ていいですね。いや待ってました。よかった。聞きたかった。
いいですか。
はい。
じゃあ一つ目、ケン・ナオコでアバよ。
なるほど。
これいいですよ。なんかこれも中島みゆきですね。
ああやっぱ。ネイティブソングの女王だな。
明日も今日も留守なんて見透く手口使われるほど嫌われたならしょうがない笑ってあばよと、拾ってみるさ、泣かないで泣かないで私の恋心、
ああそうい
いですね、
あの人は
いい、ね、
あの人はお前に似合わないすごくないですか、
すごいですね、
お前に似合わないって誰に言われてるんですよ最後
いやでもあの研ナオコさんってでもかっこよかったんだよな、
いいんです、
うん、
はね、
かっこいいんです、あのねちょっと若干のコントのイメージはありますけど、
ナオコばあちゃんとか
のイメージ、ね、そうそう、いやね夏を諦めてとか名曲ですよ、
そうなんです
ね、そうそうそうそう、うんうん、あのちょっとあのハスキーの声がまたいいのよね、こうグッとくる感じで、アバヨも名曲ですもんね、本当、そうそうそうね、慎吾ちゃんだけのものにしとくでもったいないですよねアバヨはね、ぜひ聴いていただきたいなと思います。カモメはカモメとかね、あこカモメはカモメも変なお子なんだ
そうです、
すげえ
諦めました、
そうそうそう、諦めました、あなたのことはもう電話もかけない、
かけない
ね、あなたのそばに誰がいても羨むだけ悲しいちょっとこれ優勝じゃないのこれ、
この空を、
そうそうそう優勝じゃんこれ
そうなんです、いやしっとり歌うんですよ直子ばあちゃん、
そうそうなのよね、あのね8時だよで、
はい、
たまにこの歌のコーナーでやってくれんのよね、ケン・ナオコさんが、で、あの、
うんうん
うん、あまりのギャップにクラクラするんですよ。
そうです。ドレス着ちゃってね。
そうそうそうそう。
あれ
同じ人ですかみたいな。そう、もう、あの。
さっきまで、もう、じゃあ寝るって言ってた人。
そうそうそうそうそう。
それとも寝るって言ってた人です。
本当ですよね。さっきまで志村後ろって言ってた子供がもう、だんまりですからね。この雰囲気に。っていうさ。 そうそうそうそう。
や続きまして、
はい、
桜田淳子で幸せ芝居。
もうね、もうね、タイトルがね、やばい。
幸せ芝居ですよ、芝居なんですよ。
悲しいね。
恋人がいます。恋人がいます。はい、
そう。
けれど続けれないわけがある。私みんな気づいてしまった。幸せ芝居の舞台裏。電話してるのは私だけ。あの人から来ることはない。
悲しい。悲しい。
全部妄想。
え、ちなみにこの曲の作詞作曲は、
これ誰でしたっけね。これもみゆきでしたっけ。
中島みゆき。中島みゆきす。
二大巨頭です。純子ちゃんと直子ちゃん。
すげえな。
どうですか。
これあのね、歌詞がもうねえぐってきますよね。
はい、
もう電話してるのは私だけ。あの人から来ることはない。
え。
もう。どうすんのこれ。
ずっと妄想なんですよ。
うわあ、もう怖い。もう今なんかもう背中のあたりがちょっとゾワッときますもんね。
けれど綴れないわけがあるって心のページに綴ってるんですよ。なんて切ない。
ね、ほんと。
どんどんいきましょうか。
はい、
バンバヒロフミで幸子。幸せを数えたら片手でさえ余る。不幸せ数えたら両手でも足りない。これですよ。
きついな。
両手で足りないらしいです。
足りない、足りないですか。すごいな。いや、もう全然釣り合い取れてないじゃないですか。
ええ、
幸子という名は皮肉だと自分に宛てた手紙燃やして、窓に額を押し当てて家を出たいとつぶやいた。大丈夫ですかこれ。
出ましたね、この
。幸せを話したら5分あれば足りる。不幸せ話したら一晩でも足りない。
どんな人なんですかこの人。
バランスが悪すぎるでしょ。
幸子さん。
幸子。幸子頼むよ、本当に。あ、すごいですね。
どんどん行きましょう。
はい。
虹とスニーカーの頃、チューリップ。わがままは男の罪。それを許さないのは女の罪。
これひどいですよね。
若かった何もかもが、あのスニーカーはもう捨てたかい。
ね、
そうですか。
これね、もうひどい歌詞だと思いますよ、僕。当時からそう思ってましたもん、本当に。
そうですね。
もうエゴがひどい、もう本当に。そう。いやー、そうね。わがままはですもんね。
そうですよ。どっちも罪深いと。
罪深い。いやー、本当にね。そうです。もつれた糸を引きちぎるように、突然二人は他人になった。僕らにはできなかった大人の恋はどうしても。いいですね。
大地さんと小田さんの声ちょっと似てますよね。
ああ、そうそう、そう。特に若い頃の財津和夫は、はい、結構伸びやかな声出てたんで。
これどっちの歌だっけ。
そう、あ、わかりますね。そうそうそう。そうですね。わかるな。
続きまして。
はい。
長い夜、松山ちゃん。長い夜を飛び越えてみたい。お前だけにこの愛を誓う。重ねた腕のぬくもりに戸惑う二人。いや、男は戸惑わない。重ねたんでしょ、自分から。
はいはいはいはいはい。これはあのね、曲の調子なんとなくこう明るいかなと思うけど、決してこうね、なんて言うんですか、こう、なんか無邪気な明るさではない、ね。
違います。違います。
ですよね、うん。そうそうそう。うん。星降る夜に誘われて戸惑う二人です。ね、この、戸惑っちゃう。いやー、いいですね。さすが、いいとこついてきますね。
あと2つあります。
ああ、まだ。
続きまして。
はい。
初恋、村下幸三。
来た。これは抜けてたね。
好きだよと言えずに初恋は、そう。踏み子細工の心。
そうそう。
放課後の校庭を走る君がいた。
そう。
遠くで僕はいつでも君を探してたって見失っておるやないか。
これね、めちゃめちゃ歌うまいし、ギターも上手ですよね。もう。見た目はあの中小企業の課長さんみたいなビジュアルですけどね。
あれはね、ビジュアル見てびっくりしましたね。
そうそうそうそう。っていうね。
小倉系バリのピッ
小倉慶也だってそれこそ第一関銀かどっかにいましたからね本当に、
ね、そうですね、
そうそうそう、
本当に銀行の人やね、
本当に銀行の人や。村下幸三はでも本当に、いやギターもめちゃめちゃうまいのよね、声もいいけど、はいはい、すごいんすよね。
そうです、
見た目はもうでも管中間管理職ですけど踊り子もいい曲ですね、村下幸三は ね、 ね、踊り子と初恋、でも初恋も悲しいな、うん、そうですよね。
では最後、
はい、
越冬つばめ森まさか
うわ
あ、
この曲っつったら、まあ、皆さんあれですよね、もうヒュルリヒュルリじゃないことを思い出すと思うんですけど、これちょそこに至るまでの詩をちょっと噛みしめてください
そう、ね、
報われないと知りつつ抱かれ、そう、飛び立つ鳥を見送る私、もう不倫ですわ
ね、
報われない恋ですから。
そうなのよね、
抱かれてるんですよ。
そうそうそうそうそう、
で男は帰っていくんですよ、飛び立つ鳥を見送る私。
そうですよね、
季節背いた冬のツバメよ、吹雪に打たれりゃ寒かろにですからのヒュルリヒュルリララ、うん、ついておいでと泣いてます。
そうね、そう、
ヒロリヒロリらが聞き分けのない女です。なんですよ、
ほんと、いやこれ不倫相手もひどいこと言ってるのよ、娘盛りを無駄にするなとかって言って
そうです、最初無駄に言ってるんですよ、
お前抱くだけ抱いといてその優しさ何っていうさ、
そうです、
ひどくないっていう、そうね、もう最初からもう一緒になるつもりないじゃんっていうさ、
そうなんです
ひどい話でひどい話、
風当たりの強い関係を受け入れてるんですよこの女は。
そうなんですよね、もう、いや、
ほんで北風に打たれてるんですよ、ヒュルリヒュルリだと
悲しい、
やるな、やるな、マトカさんからのナイトスクープですからね、
からのねいや絵に描いたような幸せなんて爪の先ほども望んでませんですからね。
そうですよ、
この達観しちゃってるっていうかね、古い恋ですか、女です聞き分けのない女ですからね、そもそもね、
聞き分けのない女なんです。
いやー、さすが、さすが兄さん、いいとこついてきますね。いやー素晴らしいですね。ちょっとでもちょっと幸せ芝居はもう
幸せ芝居もう一度詩を噛み締めてください、
ゾクッときましたよもう本当に、そうそうそう、じゃあ どうしようかな、じゃあちょっと私もせっかくなんで感化されたんでちょっと中条きよし嘘っていうこうねはい、うん、最近いろいろとだいぶ話題になってますけれども、すごいすごいですよね、これも折れたタバコの吸い殻であなたの嘘が分かるのよって、どこで分かったんですかねっていう半年余りの恋なのにエプロン姿がよく似合う、爪も染めずにいてくれと女が後から泣けるような悲しい嘘もつける人っていうバレてるっていうね、こうそう、もっとひどいのはこの一緒になる気もないくせに花嫁衣装はどうするのって、僕は着物が好きだよと熱い口づけくれながら冷たい嘘をつける人っていうこれ詐欺でしょ、これもうここまで来たら結婚詐欺じゃないですかもはやね。これですね、平尾正明ですよはい、これちょっとこれ閣下おすすめのネガティブソング、はい、なんだろう、やっぱなんかこうね、女の曲が多いな、こうやって見るとマスターはどうですか、今日出てない曲でこんなあったなみたいな。
あ、じゃあですね、やっぱりこの人はやっぱ名前出しとかなきゃいけないだろうなっていう人で、やっぱさだまさしさんを挙げておこうかなと。
ああ、いいですね、
さだまさしさんも、まあ、いろいろね、明るい曲から暗い曲から、まあ、はい、グレープの時代はとんでもない暗い精霊流しとかもあるんだけど、そこではなく、まほろばという歌をですね、
はい、
あげておこうかなという。で、これがですね、まあ、歌詞が、 あの遠い明日しか見えない僕と足元のぬかるみを気に病む 君とみたいなね、結ぶ手と手のうつろさに黙り黙った分かれ道みたいな、
すごい、あ
そう、
手はつないでるんだけども心はもう、
そう
全然通い合って同じところにい
るんだよね。で、あの最後のサビのところが、例えば君は待つと黒髪に霜の降るまで、待てると言ったがそれはまるで宛名のない手紙っていうね
すげえな。あ
ーなんかこう、さだまさしの魅力が全部詰まってるかなみたいなね。
そうですね、
うん、のネガティブな曲っていう、はい、
はいはいはい、さだまさしもこうあれだよな、曲とラジオのイメージが被らないタイプですよね、うん、
ちなみにあの2番に行くとですよ、同じくそのサビのところなんだけど、
はい、
例えばここで死ねると叫んだ君の言葉は必ず嘘ではないけれど必ず本当でもないっていう、かなりこうネガティブなね。
ネガティブです。
いやでもね、これね、いい曲なんですよ。
いや、うんうん、うん、
めちゃめちゃいい曲なんでね。
いや、知ってます。はい、いいですよ。これね、ネガティブって言っちゃいけないんですけど、さだまさしって言うとね、もう、もう償いなんだよな、もう。
あれは、あれは。
ネガティブじゃない、あれは。
でもね。
うん。ちょっとね、そういうふうに簡単にいじれる曲じゃない。もう、シャレになってないってやつです、これはもう。
あれはね。
うんうんうん。ちょっとどうしてもちょっと喋りたくなっちゃったけど、あれは、ちょっといじっていい曲じゃない、これは。本当にだから。
そうそうそう。
そういう、本意気のやつです、本当に。あります。はい。多分聞いたことある人は忘れられないんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。はい。ということで、我々もじゃあちょっとネガティブソング出させていただきましたけれどもね。ケンナオコはね、聞いてほしいな。かっこいいナオコ姉さんがいっぱい。
ナオコばあちゃんを。
そう。かっこいい。そう。決してね、なんかビジュアルもね、なんかいろいろありましたけど、割とし、なんかかっこいい、ショートカットの、なんていうのかな、こう、自立した女みたいな、やっぱ、あったけどね、やっぱ雰囲気としてね。それこそ、コントのイメージが強いし、うん。あと俺、清水明も悪いと思うよ、俺は。本当に。罪深いと思いますよ。
テープゲー、
は
い。
そうそうそうそう。
世界初のテープゲー。
テープゲーね。本当ですよ、ちょっと、ね。はい。ということで。
ジャケットからかけてね。
ああ。
ベレー帽なんかかぶっちゃってね。
そうそうそうそうそう。
ジュリーっぽい感じ。
うん、かっこいいし、化粧なんかもちょっと、ね、少しこう、チーク入ったりとかして、かっこいい感じなんですけれどね。はい。ありがとうございます。ということで、今日はね、いろいろ、昭和、ソング、なんでこんな、どうしてこんなネガティブなんだ、昭和ソング選手権ということで、やらせていただきましたけれども、久々の、ご登場となりましたけれども、新地兄さん、いかがでしたでしょうかね。
なかなか大変でしたね。
いや、
いろんな意味で大変でした。
いや、兄さんのマイクの調子がですね、ちょっといろいろと試行錯誤がございまして、はい、ちょっとですね、まあ、なんとか最終的には。
最終的だよね。
はい、収まるところに収まってよかったなと思いましたけれども。はい、
Windows でアプリ上でマイクがオフになっている。それが原因でした。OS レベルでマイクがオフにな
る。OS レベルでね。
あんまりしたことない現象でした。
すいません、もうね、なんか慣れない環境にね、今日はお越しいただきましたんでね、本当にありがたかったなと思ってますけれどもね。
それでも堪能しましたね。
いやー、いいですね。まだまだ掘れば。
まあ、あれまだ。
まだまだ出てきますんでね。はい。なんだろうね、このやっぱ昭和の歌詞をね、やっぱね、味わいたいですね。もっとね、突き詰めるといろいろこう味わい深い、まあ、やっぱ昭和ソングまだまだあるかなと思いますし、まあ、平成は平成でまたね、いろいろと面白い曲もね、あるのかなと思いますけれどもね。はい。ありがとうございます。さあ、マスター今日いかがでしたでしょうかね。
いや、楽しかったっすよ。
はい。いや、そうだそう。で、思わぬ。マスターのちょっと思い出なんかも聞けちゃったりなんかして、
はい、大した思い出じゃないけどね。
いやいや面白いなと。じゃあマスターはじゃあ少なくとも、ガムの愛はカゲロウは歌えるっていうことですね。
いや、だから ちゃんと覚えてないんですよ。うん、そのエロ映像ばっかり覚えてて。
エロ映像ばっかり覚えちゃってる、うん。なるほど。そういうことです。はい。ありがとうございます。ということでですね、皆さんの本当ご協力をいただきまして、リスナーさんのね、いろいろと楽しいお話聞かせていただいてありがとうございます。なかなかね、バラエティに富んだネガティブソング出していただいて、とてもね、楽しかったですね。はい。ありがとうございます。またね、こんな感じで、リスナーさん頼みの企画をね、今後も、証拠にもなくやっていきたいと思いますので、ぜひね、お付き合いいただける皆様には、お付き合いいただきたいと思います。はい。ということで、ここまでどうしてこんなにネガティブなんでしょうは、ソング選手権でございました。リスナーの皆さん、まずはありがとうございました。そして、ゲストにおいでいただいた、新一兄さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、今日はですね、しげち兄さんを呼びましてお呼びしまして、昭和のネガティブソングについてですね、ああでもないこうでもないとかなりこうちゃちゃを入れてまいりました、楽しい時間でございましたが、本日はこの辺でお開きということにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、ちなみにこう兄さんとかカラオケとか行ったりするんですか？
カラオケは本当全然行ってないですよ。
ああ、なるほど。こうなかなか
コロナ以前どころか本当に行ってない
です。はいはいはいはい。こう例えば数少ない機会とかでじゃこういう曲歌いますみたいなのあったりする？あんまりもないですか最近は？そういうのも。
いやでも今日出たら絶対歌ってますよ。漏れなく。
ああ、僕もね、そう、村下幸三はもう大好きで、もうよく歌ってましたし、恥ずかしい話をすれば、僕昔あれですからね、村下幸三の曲ニコニコ動画で歌ってみたで上げたこともありますからね。もう非公開にしましたけど、
白状します。
はい、今更から白状しますけど、それぐらい好きだった。
なるほどね。
そうなん
で、まあ、そこ
まで。そうなんですよ。はい、そうですね。まあ逆に最近の曲とかこうなんかこうどうですか？もう
ですか？聞いてます？
あ、でもね、僕聞いてたりしますよ。あのヒゲダンとかオフィシャルヒゲダンディズムとか聞いてますよ。
流れてくる分には聞いてますけど。
はいはいはい。
で知ってる知らないに言ったら知ってるんですけど。
ヒゲダンの曲かっこいいなと思って聞くんですけど、転調がえぐくてもう。
そうなんです。歌えないんです。
わけわかんないんですよ。もう
噛みまくりですわ。
そうそうそう。なんかあのリリックっていうか、あのね、あれも口が回らないくなってきたし、
うん、本当に最近は早いんですか？
早いんですよ。早いしキーは高いし、もう変なところで切ったりするでしょ。そうだって、
あれですよ、クリーピーナッツに立ってると前編もスキャットですよ。ふんふんふんふん言っちゃう。
安田幸子ゆきさおりじゃないんだからね、もうね。サバダバダ、サバダバダ、もうでも
あの、つけないっていう。
いやいや、本当にそうですよね。いや、わかりますね。だから本当、なんかね、やっぱそういうのを、もう、歌は世につれ、世は歌につれじゃないですけど、このフレーズをどこまでご存知の方がいらっしゃるかわかりませんけれどもね。はい。そうそうそう。まあだからね、ちょっとね、背伸びして頑張って覚えたいなと思う曲もあるんですけどね、なかなかついていけないなといったところもありますけれども、はい、ということで、もうもはやですね、さっきも楽屋で今更やんなくてもいいんじゃないかという声が出るぐらいではあったんですが、そんな今日お越しいただきました新一兄さん、されている、番組があるんですよねっていう、こう雑なふりをさせていただきますけれども、
もういいんですか？
はい、お願いします。
今日ちょっとあれですね、投稿もいただいてますから、ちゃんなかさんと一緒にですね、
はいはいはい、
暴れラジオさんという、
はい、ね、
だらだらと長くやらさせてもらってます。
もううちのね、まあ、私ももちろんですけど、マスターも大変お世話になってる番組でね、はい、はい、そうですね、そうそうそう、
なんてことはないこと、ちんたらちんたら喋ってる。
いやいやいや、とてもね、テンポも良くて楽しいで、たまに私もマスターもね、 お伺いしておしゃべりさせていただいて、私はついついしゃべりすぎていつもマスターに怒られるんですけどね、はい、もうこの前のクイズの時はひどかったねみたいな話もちょっとありつつですね、まあ、とも楽しすぎていつもしゃべっちゃうんですけど、まあ、アプリでも大体仲良くさせてもらってるんでおすすめにお互い出てくるんですけれども、まあ、改めてブログの記事の方にもね、はい、番組の方のリンクを貼らせていただきますので、ぜひ、聞いてみていただければありがたいなと思っております。はい、
実は地味に YouTube をやってたりします。
ありますね、はい、
告知はしてます
そう出てきますよ、検索すれば出てくるのかな。
地味にやってます。
そうそうそう、
結構一切宣伝します。
結構貴重なこうね、収録のなんかあれもあったりしますよね、なんかね、こうそうそうそう、前撮ったやつとかありますんで、はい、ぜひ、もしね番組は聞いてるよという方でも YouTube、探してみていただくのも面白いんじゃないかな。
あとなんとかターンとかやってたような気がするんですけど、あれどうなったんですか。
ん、
パープルなんとかとかやってたような気がするんですどうなったのかよくわかる、言われてねえんだよ。
ああ。足りなかったりした。はいはいはいはい、聞いてたんだけどな。いやそうですよね、うん、いろいろとなんかこうね、あれは終わったんですか、あれですやんは、
あれですやんも どうなってるんですか
まあいろいろ
たつもりはないんですけど、
はいはいはいはい、まあ、ハンターハンターみたいな、
やるかもしれません。
そうですね、急に復活することも、あろうかと思いますんでね。そうそう、
一生懸命じゃない、ね、
はい急になんか忘れた頃にこう復活する、す内山田博士とクールファイブみたいな、こうね、クールファイブの2人が独立して、ホットファイブっていうのを作ったの知ってます
誰ですか、チリゲンの人
ホットファイブ、チリゲンの人入ってたかな入ってなかったかもしれません、まん丸の人は入ってました、
ね、
はい、
ハゲてた人、
そうですね、はいまあ、そんな話はどうでもいいんですけれども、まあ、いろいろとされていらっしゃいますので、ぜひ、まあね、まずはラジオさんから入っていただいて、ファンになっていただけるとありがたいなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、マスターは何か告知はないですか、大丈夫ですか。
特にないです。
はい、ありがとうございます。ということで久しぶりにですね、まあゲストの方をお迎えして、長尺で撮らせていただきましたけれどもね、また今後もまたいろいろな、企画、まあ、リスナーさんあってのうちの番組でございますので、本当にリスナーさんの力を借りながら今後もね楽しく番組やっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日もですね長時間にわたりましてお聞きいただきましてありがとうございました。お相手をさせていただきましたのは、私こと閣下と、
私こと埴輪と、
私こと眠れない夜と雨の日には忘れかけていた愛が蘇る次回はミニオン動画スペシャルでお会いしましょうありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
北国にひっそりと佇むバー愚者の宮殿、当店の名物はおっさんたちのヨタ話、ゲストの愉快なお話、そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます。置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けております。メールアドレスは mail@foolpalace.com、 メールのスペルは mail、 フールパレスのスペルは foolpalace でございます。またハッシュタグ愚者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと、我々がそのツイートに食いつく場合がございます。ちょっとした感想でも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんか。お便りお待ちしております。